はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの通第351回ということでね、はい、
はい、
まだこちらは、東京オリンピックが始まっていない世界線からお送りしておりますが、これを聞く頃には ね、
はい、
やってるのかな、わかんないよね、やってるのかな、
そうですね、
やってるかもしれないし、一回開会式はやって始まったけど途中でやめてる可能性もあるよね、これを聞く頃にはね、わ、うん、かんないね、
うん、
はい、ということで、まあ、なんか結構史上最高になんかダラダラしてる、なんかこうダメな感じの夏なんじゃないかって感じでございますが、部長の山田です。そして
はい、どうも高島です。
はい、はい、アニメバだけから来ました谷です。
はい、
はい、よろしくお願いします。
いるということは、まあ、例のごとくアニメなわけですけど、
はいはい、
はい、まあ、本日は、細田守監督の、最新作ですね、竜とそばかすの姫について喋ろうと思いますが、まあね、なんかなんだろう、あの一応こっちのなんか4人でやってる方でも、うん、まあなんかやるみたいになってたけど、うん、なんかそんなにあんまりみんなテンション高くない感じで、うん、まあ他にもたまあるしねみたいな、コングもあるし、まあライトハウスもあるしねみたいな、ちょっと若干流れそうな感じだったんですけど、うん、結構谷君から、
うん、
サバカスやろうよっていう風に来たので、あのちょっとぜひやりましょうという感じで、ゆうとサバカスの夢で、はい、やりますが、あらすじ
で、はい、あ、今ちょっと出してますので、はい、公式サイトからですね、ちょっと待ってください。あ、はい、出ました。はい、公式サイトからです。50億人がすれ違う、美しくも残酷な仮想世界、ベルの歌声は世界を変える。ちょっと長いですけどいきますね。はい、自然豊かな高知の田舎に住む、17歳の女子高生、内藤すずは幼い頃に母を事故で亡くし、父と二人暮らし、母と一緒に歌うことが何よりも大好きだったすずは、その死をきっかけに歌うことができなくなっていた。曲を作ることだけが、生きる糧となっていたある日、親友に誘われ、全世界で50億人以上が集うインターネット上の仮想世界 U に参加することに。 U ではアズと呼ばれる自分の分身を作り、全く別の人生を生きることができる。歌えないはずのスズだったが、ベルと名付けたアズは、自然と歌うことができた。ベルの歌は瞬く間に話題となり、歌姫として世界中の人気者になっていく。数億のアズが、集うベルの大規模コンサートの日、突如轟音とともにベルの前に現れたのは竜と呼ばれる謎の存在だった。乱暴で、傲慢な竜により、コンサートは むちゃくちゃに。そんな竜が抱える大きな傷の秘密を知りたいと近づくベル。一方、竜もまたベルの優しい歌声に少しずつ声を開いていく。やがて世界中で巻き起こる竜の、正体探し、竜の秩序を乱す者として正義を名乗るアズたちは竜を必要に追いかけ始める。竜の、世界、現実世界と、双方で誹謗中傷があふれ、竜を2つの世界から排除するという動きが加速する中、ベルは、竜を探し出し、その心を救いたいと願うが点々点、現実世界の片隅に生きるスズの声はたった一人の誰かに届くのか、二つの世界が一つになるとき奇跡が生まれる、こういうことだそうですね。はい、
はい、ということで、ね、最新作でございますが、はい、
はい、
まあ、なんかどうだったでしょうかという感じですが、あれですね、とりあえず、僕は、
はいはい、
なんかね、
はい、
リアルタイムでサマーウォーズ見たときはもうっていう結構テンションが、まあ、なんかなんか時かけサマーウォーズの頃は結構テンションが上がっていて、
うん、
結構なんかでも高校前後ぐらいからちょこちょこ映画見るようになって、なんか自分で感想を語ったりするような言葉を持ってきたりとかし始めた頃とかに、まあ、なんとなく、
うん、
狼子供の雨と雪とか、
うん、
とさ、まあ、最近未来の未来を見たあたりとかで、うん、結構細田守る、うん、って結構引っかかるところが、まあ、主になんかうっすらとある家族感みたいなところとか、
うん、
なんかその、細田監督のなんか道徳感のなんか多分本人はそこまで強く描いてなさそうに見える道徳感の後ろに見えるなんか家族の感じみたいなとか結構しんどいなと思って、 って、なんか見るのうってなってた部分があるんですけど、まあ、なんかその意味で結構なんか今回竜とそばかすの意味でもなんかなんだろう、もともと中村佳穂っていうあのアーティストはすごい好きで、あの、まあ、あとミレニアムパレードとかも好きだったんで、まあ、なんかこう音楽守りはめちゃくちゃ気になるけど、長田守かーみたいな、しかもなんか予告編見て、みたいになったんですけど、まあ、ちょっといろいろあり、ちょっとなぜか公開初日に見に行って、で、なんか、見に行った直後はもうなんかすごいこう、今までの細田作品に対して引っかかるところがあったからこそ、なんかすごい逆に、おっってなる部分があったりとかも。したりはしていて、でなんかその後こう、まあ、諸事情あり2回目実はまあ見たんですけど、まあ、なんか2回目見た後にもうちょっとなんか、まあ、なんかすごい僕はサマーモーズ以降の細田守作品の中では一番好きかなっていう感じはすごいしてるんですけど、なんかでも、すごいいいなって思う部分と、でもなんかもうちょっとうがった見方をしちゃうと引っかかる部分もあるよねみたいな感じのバランス感で見てましたが、だからすごい細田守監督のなんか本当に近年の作品の中ですごい一番好きな感じではありましたね。どうでしょうか。
サマーウォーズたけし見たよね一緒にね。
そっか一緒に見に行ったか。そうだね。
あれ吉祥寺の黒人が吹くっていうところの上。
はい、だからそれバウスシアターで、
そうそうそうそう、
だからあれだよね、あのエヴァンゲリオンの歯とサマーウォーズが確か同じ年だったっけ。
そうそうそうそうそうそうそう
だよね。てかなんなら両方たりと見てない、
ラグビー部何人かで一緒に行ったじゃない。
見に行ったよね。
行ったもう
そうですね、なんか手を思うと感慨深いものがありますねこれね。なかなか、ね、だから 10年越しとかも10年以上かぐらいですね。
11年ぶりか
とかね、うん、ですね。
俺はなんか、
うん、
まあ、なんだろう、最初にいいこと言うとあれね、うん、和製ディズニーの美女と野獣ねっていうところで、
もう完全にそうだよね。
まあだから、うん、歌と演出を劇場の音響と環境で見るもので、まあお話は二の次でいいのかなみたいなね。いろいろそもそもね、ユウの設定から乗れなかったっていうのが一番だったのはあるんだけど、なんかそれがずっと結局気持ち悪いまま進んで、なんか男女間の恋愛の機微から急に友愛、友達の愛、慈愛の機微になったりとか、なんかずっと気持ち悪い、ちょっとずつずれて気持ち悪いなと思ってて乗れないまま終わった。
はいはいはい。
トータル乗れなかった。
あ、僕も、うん、僕も結構基本的にやっぱそのなんか細かい SF 的な設定の部分も、まあ、えってなっちゃったし、あと、まあ、やっぱりなんか多分これからその脚本上の不備とかは多分どんどんみんなでついていくとは思うんだけど、うん、まあそれにも増してやっぱり終盤近くに行った時にのあの感じっていうのはやっぱり、やっぱ細田守そんな変わってないなとは思って、なんか結構、うん、結構うがった見方をそのまま してたら、あ、やっぱこいつこう来たなみたいな感じでなんかなったのと、あと結構個人的に連想したのがララランドで、ララランドってその、初っ端の、ミュージカルシーンの、ストレートがめちゃくちゃ強くて、その後なんか、ちょっと、おざなりになってもなんとなくできるみたいな、続いていくみたいな話だったけど、今回もその歌のシーンだけの歌のシーンのこうパンチは強いから、なんかちょっといい感じになった気持ちではいるんだけど、なんか他のところのなんか試合運びとかがこう下手すぎて、いやいや、なんか結局なんか試合に負けてんじゃんみたいな、そういう感じに印象を受けましたね。
なんか見終わった後に、なんか見終わった直後やっぱすごい僕はテンション高くて、うん、 まあ、なんかなんだろう、うんうん、その、まあ、めんどくさいことを言うとやっぱその細田守の家族観みたいなことっていうか、なんかそのこう道徳的な良さ、なんか前世みたいなところっていうのも結構根拠が、うん、なんか家族、うん、いわゆるそのお父さんがいて、うん、お母さんがいてっていう形の家族に回収されていくようなところがあることに対して、ね、やっぱりなんかそれはずっとこう改めてサマーウォーズを見た時とかにも感じた違和感だし、うん、なんか特に未来の未来の一人ぼっちの国あたりだったら、うん、なんだろう、サマーボーズのワビスケおじさんだったり、うん、あと未来の未来における一人ぼっちの国に象徴されるような、うん、なんかその家族の構成員であるこう役割を果たさなくなったキャラクター、まあ、役割から逸脱していくキャラクターっていうのがある意味その悪役だったり、あるいはなんかその 排除されていくような、ね、ことを描いちゃうっていうところに対する引っかかりがすごいあったっていうのが、まあ、なんかまあ、めんどくさいところでした。僕がめんどくさいところでしたって、でなんかって思うと、あ、すみません、このポッドキャストネタバレしますので、あの、はい、毎回のことですが、で行くとやっぱなんかそのラストの展開っていう、最後に示されるものっていうのが、その限りなくなんだろう、その細田守、特にサマーウォーズにおけるなんか家族の構成員キャラクター自体は、最後にだからその主人公の周りにいるキャラクターたちっていうのが、うん、結構サマーウォーズの時のあの大家族のこう構成員とかにキャラだけで聞いてると近かったりするけど、うんうん、でもそこに担保してるものが血のつながりじゃない家族っていうか、家族的なつながりみたいなものに着地するっていうのが、結構なんかその、あ、細田監督のなんかやっぱ家族感っていうのにすごいやっぱ引っかかりがあったから、なんかそれって血のつながりを担保しなくてもなんかいいっていう、なんかある種疑似家族的なところに着地したんだみたいなことっていうのは、結構なんかうわーとかなったりとかして、なんかこうすごいテンションが高く、まあそれ以外にも作品のねとかもあったりして、あの、まあ、ミュージカルシーンの気持ちよさとかもあったりして、わーって、ね、結構なって、その後初めて使いましたけど、ツイッターのあのスペース機能で、ちょっと話したりとかしたんですけど、なんかその時に武井さんもなんかちょうど見てて、でなんか武井さんと喋ったんですけど、その時にちょっと2人の中で話したのは、なんかあの、まあ、内容は別にして、なんかこの話のごちゃごちゃ感は、なんかスター・ウォーズのエピソード8級のごちゃごちゃ感だよねみたいな話はしてて、まあ、なんか一つの結構単純なことを解決するために、なんかすごいイランコミニゲームみたいなものをすごい通過してないみたいな、ことみたいなのね、なんか武井さんと話してて、なんかこう必ずしもイコールでエピソード8的なごちゃごちゃ感かっていうと、またちょっと違うごちゃごちゃ感だと思うんだけど、なんかでもそういうちょっと散らばった感覚は1回目見終わった直後はなんかやっぱあった、うんうん、あったんだけど、でもなんか2回目見た時に、うん、まあ、なんだろう、結構いろいろ要素が多いし、なんだろうな、その、うん、U っていう場所の設定とかで、なんかやっぱいろいろこう、うん、ノイズに、なんかノイズっていうか、なんかあれって何だったんだろうって思う部分が結構作中にあったりするから、
うんうん、
だし、こう一見するとやっぱシンプルじゃない構造の作品だと思うから、
うん、
なんかやっぱこうなんかいまいち何見たか分かんない感じするなって思ってたんだけど、なんか2回目見たら結構なんかすごい実はすっきりした話だなとは思って、なんかやっぱ基本的にこう届けたい声がある人と、でその声を必死で聞こうとして、聞いた上でその声の、あ、届けたい声があって何とか声を出そうとしてる人と、何とかその声を聞こうとしてる人の間に、なんかその声を遮る何かしらのその、まあ、障害物があるっていうモチーフっていうのが、まあ、基本的にこの作品のモチーフだなっていうのは、うん、まあ思ってる。まあ、なんか前編それはなんか何度もこの作品の中では繰り返されててさ、だからまあね、例えばなんだろう、例えばね、あの主人、まあ、この作品多分一番その主人公が抱えている欠落感の根底にある体験としてあるその、ね、濁流の川の中で助けを求めている子供 と、それをもう眺めるしかないそのキャンプ場にいる大人たちと、でその助けてって言って子供の声を聞いて川を渡っていこうとする主人公のお母さんっていうモチーフだったりとか、うん、あと、こう間にこう車の交通量が多い道路を挟んでの、まあ、この作品の、主人公である鈴っていう女の子と、まあ、彼女が片思いしている、忍君っていう、こう男の子だったりとか、うん、あと まあ、ラストシーンの方にある父と娘の間にある線路だったりとか、あと、まあ、大きいところで言うとやっぱその最終的にこのドラマの中の、ね、結構クライマックスの部分ではこう言うっていう場所自体がある種届けたい声の間に届けたい声がある人とそれがこう聞いてくれる人との間にあるこうある意味聞いてくれる人にもなりうるし、なんかその声を塞いでしまうこう巨大な川みたいなものにもなってるみたいな構造はなんかまあ基本的にあるなと思ってて、なんかっていう風に思ってみるとこの映画ってなんか実は構造自体は単純で、そのなんか俺この映画の冒頭20分ぐらいってめちゃめちゃ1個の短編としてはすげえよくできてるなって思ったわけ。なんか改めて2回見た時に、
うんうん
あのうん、今日はその、まあ、昔そのキャンプ場で、ね、その家族でキャンプに行ったらなんかその増水してキャンプ場の川が増水してでこう向こう岸の方で取り残された子供が助けてって言って、でも周囲の子供大人たちもあまりにも川の流れが速すぎるから助けに行けないどうしようってなってる時に、主人公のお母さんっていうのは私が助けに行くって言って、まあ、ライフジャケットを着てその川を渡ろうとする。でなんだけど、主人公はでもこれでお母さんが行ったらお母さん帰ってこないんじゃないかと思うから、お母さん行かないで行かないでっていう声をお母さんにかけるんだけど、お母さんは、まあ、そのまま川に入っていって、で女の子は助かるんだけど、お母さんは帰ってこなかったっていうのですよ、うん、だからその、まあ、ある意味その自分の声がお母さんに届かなかったっていうことをさ、多分原体験の中であって、でそれがまあきっかけになって結局その、自分の声が自分の言葉が誰かに届くっていうことに対して多分こう届かないと思ってしまってる主人公っていうのは、だからその言葉が届かないイコール歌うことができない主人公っていうのがさ、その You っていう仮想世界の中である種その自分じゃない人格になることによって初めてそこの世界ではそれまでは歌うことができないんだけど、 You っていう世界で別の自分になった瞬間に歌うことができて、で歌った瞬間にほとんどの人は何あの歌みたいな、なんかこうなんだあいつみたいな風にも結構ひどいコメントとかを浴びせかけてくるんだけど、一つのその天使の形をしたアイコン、まあ、キャラクターにだけ、その彼女の歌声が届いて、で、君の声は素敵だよみたいなこともその天使が言ってくれて、で彼女はそこで歌えたって、私の声が届いたっていうことを思って、そこからこうちょっとずつ少し何が大きく変わるわけじゃないんだけど、なんとなく前向きに生きられるようになるまでの冒頭20分っていうのはなんか一本の短編として見た時になんかめちゃくちゃよくできてるな冒頭20分っていうのは、まあすごい思って、だからなんかその声が聞いてもらえなかった主人公っていうのが、まあ、自分の声は誰にも届かないんじゃないかって思ってた主人公っていうのが、あ、誰かに届いた私の声っていうふうに思って、声を聞いてもらえた主人公っていうのは今度誰かの声を聞く側に回って、でそのすごいこういろんな声が混じってる世界の中からこう遠くからすごいかすかに聞こえてくる SOS の声っていうのを聞き取って、今度主人公が自分の言葉を発して自信を手にした主人公っていうのは今度声を聞いて、まあここがちょっとね引っかかり部分にもなるんだけど、かつての母親のようにそう、その川ある種その声を発してる人とそれを聞いた人の間に障害物として横たわってる川を飛び越えて、
うん、
その声を発した人を助けに行くっていう構造の話だと思うんです。なんか基本的にこうなんかさっきなんか繰り返しちゃうけど、声を発した人 と、それを聞いてる人、聞いてくれた人との間に横たわってるそのものすごいその声を遮る川っていうのがあって、で最初自分の声が SOS を発する側だった主人公っていうのが誰かにその SOS が届くまでの最初の20分と、今度後半は SOS の声を聞いた主人公がその声のもとに今度自分が聞く側になるし行く側になるっていう、なんか結構実はっていう構造の話だっていう風に思うと、あ、実はなんか川とその間に挟まれる2者の、構造で捉えると割と分かりやすい構造の話でもあったなとは、まあ、単純に見ると 思うは思ったんだけど、でもなんか、 なんかそんなにやっぱ まとまった話にはやっぱこうやっぱ思わないじゃん、なんかやっぱ初見で見た時とかさ、
うんうん
うんうん、それは何なんだろうなとかちょっと思ったりとかしたんですけど、
その筋で行くんだったらやっぱりその美女と野獣で男女にしない方が良かったよね。
ああそうね、うん、
あそこで完全にさこうまあ持ちが モチーフがね美女と野獣っていうのもあるんだけど、うんうんうん、男女としてのダンスをして心の触れ合いをして、それってもう完全に恋愛になるものじゃんって思ってたら、うんうん、なんかって思ってこっちは見てたのに、なんか気づいたらそのお母さんのマインドになってるしさみたいな。
そうなんだよね、
うん、
でなんてその竜、うん、で結局竜とその男女の結びつつする直前で、まあ、これも後でひっくり返るんだけど失恋をしたと思ってる、
うんうん、
だからなんだろう、焼け酒飲んでる女みたいな話になるわけじゃん。でそれで雪吊りの竜と優しくなっちゃってみたいな、なんかだったら失恋、男女関係で行くんだったらさ失恋じゃなくてさちゃんとゼロから心触れ合ったにしてくれた方が見てて気持ちいいじゃない。でその上ででもやっぱりその可愛かったで自分なんか叶わないと思って勝手に失恋だと思ってあの子はカヌーの子が好きだったわけだから、結果としては、あそうそうそう、結果としては失恋はしていないし、なんだったらまたチャンスあるかもみたいなマインドの時に竜の相手は子供だったみたいなのを見えてきて、なんか気づいたら保護対象みたいな捉え方になってるからさ、まあわかるよ、そうなるのはわかるんだけどさ、でも別にそれってだったらそっちのルートで最初から描けばいいじゃんってすごい俺はもう思った。だから山田くんのルートで行くんだったら別にそれはそれでいいと思うけど、だったらなんで美女と野獣を入れ込んだのっていう気持ちしか出てこないよね。
やっぱこうさ、多分谷くん言ったみたいになんか後半は明らかにやっぱりその主人公が成長するっていうことが、まあ、イコールでの母親性母性ではなくて、結構あ、まあ、これが母性なのかどうか、まあ、なんか俺はちょっと2回見た時にこれは母性の行動だなっていうふうに思ったんだけど、なんかだからこそなんかあこれは母性だなって思った瞬間になんか過去の細田作品とかと比べてなんかその文脈で見た時に、うん、ああってなったところは多少あるっていうところあるんだけど、やっぱでもその、うん、こうでも最後はやっぱ母性だった気はするの、ね、この虐待されてる子供がいて、
まあまあね、
でそれを助けに行かなきゃって母性なの だったと思うんだけど、だからこそ、なんだろう、これがさ2人の男の子の間で揺らぐ恋愛の話ではないと思う、ね、なんか、
うんうん、そうではない、
うんうん、
明らかに主人公 そのこう恋愛対象として見てるのは忍くんであって、であそこの出てくるなんだっけ、ケンくんだっけ、なんだっけあの男の子、あの
カヌードラゴン、あ、
正体は
ちょっと待ってね、
パ
ンフレットある、
お
めぐみ、めぐ、
あ
うん、
めぐか、そう、あのあ
タケルだよ、タケル、佐藤タケル、
ケイくん、ケイくん、
あそうか、めぐみって書いてケイか、
うん、そう、ケイくんとともくんの2人をさ、だからそのまあ、
うん、
まあ、まあ、ケイくんに対してはだからもう完全にやっぱりその助けに行く子供になるわけですよ、うん、でそれはなんか明らかにやっぱりその増水する川の中をあの子を助けなきゃって言って子供を助けに行った母親の姿と、やっぱその主人公がその、高知県からあれは、あれですね、大田区と、
川崎の間、
川崎、ね、
川崎、うん、
の、まあ町にね、だからまあ要は東京ですよ、東京までさその助けに行くっていうのはさ、もうだから恋愛じゃなくてそのやっぱりあの子供を助けなきゃっていうところで、それはお母さんの姿と重なってたとは思うんだけど、でも今谷君言ったみたいにやっぱり冒頭でやっぱ美女と野獣のモチーフになるからさ、いやなんかね、
うん、
例えばその竜と初めて踊るシーン、
うん、
そ
のまんま、まんまのシーンね、
そうそうそう、まあ、もう美女と野獣ね、うん、ですね、シーンでさ、 なんかなんだろう、あそこででもこういい感じになるわけ、見つめ合ってさ、竜とさ、
うん、
主人公がさ、いい感じになるんだけど、まあ、あそこでキスじゃなくてハグをするっていうところで、なんかこう微妙になんか、あ、恋愛2回見た時に、あ、恋愛っていうことではなんかやっぱこの2人はないのかなって、実はそのシーンでもちょっと思ったりはしたんだけど、あの、でもなんかやっぱそのさ、どうしてもこう美女と野獣っていうモチーフでやってる以上、やっぱりさ、その冒頭はやっぱ明らかに恋愛っぽくはあるからさ、なんかこう、うん、そこの助けなきゃ、会いに行かなきゃっていう手前にあるなんかその優っていう空間の中での、あのなんか多分さ、音声メディアでやってるからさ、すごいあれだけどさ、優と竜ってさ、うん、多分これ聞いてる時にどっちだってちょっと分かんなくな
る、うん、かかってんだろうけどさ、
うん、
あのね、あの優の中で竜との関係性を、まあ優の中にある竜の、隠れ、隠れ城みたいな、隠れ城みたいなさ、うん、まあ、それもね、うん、あのそこでの関係性を育んでる時にこう、まあ、生まれてってる関係性に、まあ、なんかなんだろう、そこに名前がないっていうのはもしかしたらいいのかもしれないけど、でも明らかにやっぱ冒頭やっぱ恋愛っぽくは見えたりはするから、なんかそこら辺の曖昧さっていうのが結構実はこの作品のなんか中盤ら辺の、なんだ、中盤ら辺に描かれていって終盤にかけるに至ったら、え、これ結局何だったのって思う部分ではすごいあるんですよね、うん、確かに。
だから恋愛じゃないんで言うんだったら、直前に現実世界で振られるくだりをやらない方がいいと思うし、あの別に避けようはあると思うのに、避けてこなかったのに最後そうなるから、なんかどっかで90度曲がってて俺だけ気づいてない感じがして、すごい気持ち悪いっていう。
うんうん、あとなんか美女と野獣モチーフで言うと、多分僕らのその物語をその受容する側のロジックとして、恋愛関係っていうとか愛とかの関係になると、ただ目を合わせただけでも助けに行くっていうのは多分ロジックとしてわかるじゃないですか。だけど多分それ以外の関係だと、ちゃんとしたその物語内でのその関係性の構築っていうのをちゃんとドラマとして描かないと多分いけないと思うんです、うん、最後に助けに行くにしても だから、そこの齟齬っていうのがすごく出てて、恋愛っていうのは多分 A 一発で、あ、この二人もうこの関係になったんだなっていうので、その物語的なロジックからはいけると思うんだけど、そこのズレというかがめちゃくちゃあると思ってて、うんうん、この竜とベルの関係っていうのはものすごく、その実際は恋愛関係じゃないっていうので、だからもっとちゃんとそのお互いの一歩一歩心を開く過程っていうのをちゃんと見せなきゃいけなかったと思うんだけど、多分それを やらずにその絵的な一発勝負のところで やろうとしたから、それってもう恋愛に見えちゃうよねっていうところのずれになると思うし、なんかだから竜とベルの関係っていうのがもうやろうとしてるんだけど、ちゃんとやっぱ赤の他人だし、お互い素性も知らない同士だから、関係性ができないっていうのは分かるし、できてないっていうところでもうドラマになってないというか、もうなんだってもうさ、なんで竜のことを気にかけるようになったかっていうロジックっていうのが全くないっていうさとか、
恋愛だと書かなくていいもんね。
そう恋愛だとあそこで目があった瞬間にあっっていうところで、うんうん、だから途中までは、あ、恋愛のモードなのねって言ってて、うんうん、で絵的にも恋愛のテンションで見せられるから、なんかそういうつもりなんだけど、あれ結局、あ、え、違うの、じゃあこの関係性ってどういう関係性のもとに、助けに行こうとしたのみたいなところになってて、でちょっと冒頭でも言ったんだけど、なんかこの作品ってすごくその 山田くんが冒頭の20分はめちゃくちゃあのいい短編って言ってたけど、いやすごいそう思って、あとなあの途中のドラマシーンとかもいあのワンシーンワンシーンの出来っていうのは結構いいと思うんですよ、うん、なんかあの紙シーンとあの女の子が告白するシーンとか、うんうん、そうそうそう、とか、うん、とかあの結構その新シーンの、あの完成度ってすごく高いと思うんだけど、あのそれをつなぐ脚本っていう要素がめちゃくちゃやっぱなんかあのトンチンカンな方向に行ってるし、なんかあとその前のシークエンスとその後のシークエンスのその心理的なあの主人公のモチベーションとか動機の部分で実はなんかあのちゃんとそこがつながってないというか、あのなんか最初は歌えなかった少女っていうのがなんで急にあの竜のことを気にかかるようになったとか、そういう動機の面っていうのが全部描かれてなくて、うん、であのそこであのブリッジとしてなんかその何にが取り入れられてるかっていうと、その歌のシーンでなんかエモい歌のシーンでそのシークエンスを終わらせてまたその次のシークエンスに行くことで、うんうん、なんとなくそのなんていうか語ってる風には見えるっていうなんかそういう風になってるっていうのはなんかすごくあったなっていうのを思いましたね。
俺だってあのバス乗ってくまで恋愛のモードだと思って見てたから、うん、でもなんかすげえお父さんとの LINE を尺使い出したとこから、
うん、
あの役所広司の一人芝居みたいなところ ね、 ね
あれじゃあの政教新聞のさ受験会議の
あ、ちげえ、これお母さんと同じことをなぞっているから、だからあの時のトラウマをこう自分の中で解消してるってことは恋愛じゃねえんだみたいなと、やっとそこで気づいたから、
うん、
なんかでも
だって14歳と17歳ってさ、そんなに劇的に恋愛しちゃダメな年ではないわけだからさ、
まあね、でもまあ当時の感覚からしたらね、まあ、それ中学生と高校生って、まあ、それは確かにものすごい お姉さんに見えるよなみたいなのは思ったりはする
けど、うんうん、
でもなんかすごい、まあこういうことなんじゃないって思う部分と、でもこういうことなんじゃないで見るとちょっとよりちょっと僕としては若干引くところが、うん、この作品に対して引くところがあるなっていうものとしてあるのは、うん、なんかでもやっぱその前提としてさ、やっぱその、まあ、描き方にもよると思うんだけど、やっぱその実写じゃなくてよりやっぱアニメ作品っていう、
うん、
なんかある種そのキャラクターのいわゆるこういうジャンルの作品におけるこのポジションのキャラクターって大体こういう感じだよねみたいなものがなんかもうちょっとその実写より強く伝わりがちなアニメだと気がするんだけど、
うん、
って言った時にやっぱりそのこう恋愛と友情の間の感情とか、あとその恋愛とその親子愛みたいなものの間の感情みたいなものっていう、なんかその中間にある感情、なんか名前が微妙につきづらい感情の機微みたいなもの、まあ関係性みたいなのっていうのが結構なんかそれを題材にした作品じゃない場合って結構やりづらい気がするんですよね。ちょっとやっぱ細田作品ってやっぱりその構成員における役割みたいなのが結構はっきりキャラクター付けは特に他のアニメ作品とかに比べてもある気がするから、うん、って言った時になんかやっぱりその、やっぱり連合龍っていうポジションのキャラクターが出てきた時にやっぱり、まあしかも美女と野獣のモチーフを使ってるっていうのもあって、やっぱりすごいこう恋愛っぽく見えてしまうし、まあ、なんか2回目見たときはまあなんか複数人で見て、なんかその後感想とかも喋ったりしたけど、でもなんか見た人の中で、でもこれ主人なんか忍君なんかこうなんかあんな思わせぶりなこと言ってるけど、これすずちゃんの気持ちはもしかしたらケイ君の方行っちゃってるんじゃないみたいなことをなんか言ってる人もいたりとかして、なんか多分そういうことじゃないんじゃないかなって思いながら、まあなんかその感想を聞いたりしてたけど、でもなんかだからそのある意味でそのこう2人こう 恋愛対象が出てきてしまった女の子みたいな風にも見えてしまってる人、うん、まあ見えて、まあ、っていう見方もなんかあったりした、ね、だからでも、うん、って思った時になんかでも、うん、でも割とでもこの子2人が恋愛にてかなんか少なくともベルっていうキャラクターがリュウっていうキャラクターにとこうさあれだけいろんなこうアカウントが存在する世界にさ、うん、リュウっていうキャラクターに惹かれてくのはやっぱそのまあ背中の傷なんだろうなっていうのは思うよね、
うん、
だからそのこう、まあ、割とそこにはロジックがあってさだからその目が合った瞬間に感性でハッて好きになるっていうことではなくて、
うん
うん、なんかその明らかにその背中の傷を見たそ
う、
ずっとそのベルってキャラクターは終始この作品の中であなたは誰っていうことを、まあ、リュウに対して問い続けてて、うん、でそのあなたは誰っていうのはこんなに傷ついてるあなたは誰っていうことでさらに言うとい
やまあねそうだよねそうなんだけど俺嫌なんだよねあなたは誰ってずっと聞くの
でさらに言うとそれってさあなたはなんでこんなに傷ついているのっていうことじゃないですか、うんうん、でなんかそれと多分前半20分で語られている、自分の声が届かないと思ってそのいつまでも傷を抱えている自分っていうものとあとそのやっぱお父さんからかけられる、大丈夫かっていう声をあなたの声を聞きたいあなたのことを聞きたいと思ってるよって言ってる声に対して素直にその自分がこう助けてほしい、まあ助けてほしいってわけじゃないんだけど、まあ、自分の中にある SOS の気持ちを聞くよって言ってくれるキャラクターがだから忍くんもそうだし主人公にとって忍くんもそうだし、うん、お父さんもそうだしなんなら合唱団の人たちもそうなんだけどその、うん、あなた の, あの本当に悩んでることとか SOS を聞かせてって言ってくれる人がいるけどそこに対してその傷を見せられない自分の背中にある傷を見せられない自分っていうものとその背中に大きなあざを持ってる竜っていうものを見た時にそこにやっぱりある種自分の姿を投影しているからこそそのあなたは誰って言って追いかけ続けるっていうところっていうのがだからそれが途中で一回恋愛を経由 したとしても、まあ、結果としてはだからその、傷を負ってる人、まあ、そのある種その傷ついてる存在に対して、その傷ついてる姿に自分を投影するしそれによって惹かれていってるっていうことだとは思うから、なんかそういうことなんだろうなとは思いつつなんかそこで想定されてるなんかそのまあでもなんだろうこれ主人公が絶対的にそうなわけじゃなくてその主人公にとってもその気にか主人公自体も強い存在ではなくてその主人公に対してあのしんどくないかっていうことを聞いてくれる存在がいるっていうことによってなんかそれはこう主人公自体をそんなに特別にその強い存在にもしかしたらその主人公自体が圧倒的にこう一つの絶対的な存在として強いものではなくて主人公を支えてくれる存在も主人公にも弱さがあってそれを支えてくれる存在が周りにもいるっていうことにそれはなってるのかもしれないからそうではないのかもしれないけどでもなんかこうここでねなんかその傷に惹かれてるっていう風に傷ついた姿に惹かれてるっていうことを思って見てくるとなんかこうだんだんちょっとこうそれは俺が2回見た時に思ったんだけどなんかそれっていわゆる細田作品におけるなんか母的なポジションっていうかその母的な役割にこうなってないっていうかある種なんかそこの傷ついてる姿に惹かれるっていうのがまあなんかもちろん主人公自体も傷ついているからこそっていうのがあるからなんかそこはこの作品においては引っかかる部分ではもしかしてないのかもしれないけどなんかこうなんか傷ついてる姿に惹かれていくっていうことを経由しての主人公の成長っていうのがこうまあちょっとこの後で少し喋るけどある意味見方によってはなんかいわゆる細田作品における母性みたいなものにもちょっと見えなくはなくて、
うん、
なんかそれによって主人公が動いてるっていう見方をなんかするとちょっとこれは本当に感覚の問題だけどこう2回目の時にちょっと、うん、あちょっと気持ち悪いなって思う部分でもあったはあるんだ、うん、あったんですよね、うん、なんかっていう感じなんですか、
うんうん、いや多分あのその話する時に多分その問題が多分僕的に多分僕が一番引っかかった部分なんですけど、そのお互いにこう傷ついた、 2つの魂が惹かれ合うっていうのはものすごいやっぱり、まあ、そういうストーリーラインになってるし分かるんだけど、でもこの作品で結局最後に何描いたかっていうと、鈴川のドラマしか描いてないんですよ、
うんうん、
そこがめちゃくちゃ問題で、うんうん、言うなればもう明らかに自己満足で終わっちゃってて、うん、で、だからそこにそのかあの虐待を受けてるあの二人の兄弟のあのって実はもう最終的にどうでもよくねっていう、うんうん、作劇になっちゃってるのはこれ事実だと思う。だって助けに行って抱きついてってで何もせずに帰って乗り越えました、私成長しましたみたいな感じになってるけど、うんうんうん、あの子たちどうすんのこれから、あの子たちの人生あるし、なんか そのアフターケアとかいやこれから多分ああなるにしてもちゃんとそこからちゃんと関係性っていうのを構築していかないと、ダメでしょっていうのはもう絶対そうだと思うんですよ。だからそれがされてないから、そのなんて言うんだろう、その建前というか、その母的なものっていうもののなんかその明らかにその結構本当にやっぱ虐待ってマジでやっぱいろいろ現実にめちゃくちゃ問題になってると思うから、それっていうのを使それを設定してまで設定しておいた割に結局 その実際の被害者の方のドラマっていうのを最終的に何も描かないっていうのはめちゃくちゃなんかその、うん、描いてるようでなんかめちゃくちゃ不誠実だと思うし、
そうそうめっちゃそう
そこはめちゃくちゃ個人的にだからなんでそこで終わらせんのと思って結構劇場でマジかって言っちゃったんですけど、
やっぱ連れてこなきゃダメだよ、あの2人を。
そうそう、
連れてくるのか、うん、モノローグというかその、うん、なんかあんなにバスで尺使うぐらいだったらもうちょっとエンディング後にワンシーンに通信挟まないと、
うん、
結局、
うん
さっき言ってた恋愛なのか友愛なのかみたいなところも K 君側からのアンサーも一切ないから、
うん、
ずっと押し付けて独りよがりで帰ってきて笑ってるだけだからなんか究極どうでもよかったのかなって思っちゃうよね、
うん
うん、
だからさ、でもそれはそもそもこの作品が、まあ、冒頭20分で示したみたいにさ、声が届くことによって救われる話なんで、
うん
だから声が届いたところがラストに設定されてて、声が届いた結果じゃあそこでどうするかっていうところがやっぱ設定されてないところがやっぱりこう最後のところでもやっぱりそうなんだなっていう感じはこ
う
なんかずっと鈴の話と鈴の目線しかないから、
そうね、
もなんかねうん、めっちゃね、自助共助ってこういうことなんだなと思いましたね。
そうだね、そうだね。いや、なんかだからさ、その、多分、でも、作品の、なんかその、救いが声が届くっていうところに設定されてる気はするから、多分、最後のでも展開はあの兄弟にとって声が届いたっていうことが救いになってるっていうことではあると思うから、うん、最後だから、
うん、
多分一応作品の意図としては、
うん、鈴
の成長でもあるし、あの兄弟自体が声が届いたっていう、誰にもこんな僕たちの SOS は届かないと思ってたけど声が届いたっていうことによって、うん、あの二人にとっても救いであるっていうことでは、一応作品の、あの作品世界の中ではそういうゴール設定になってるのかもなとは、うん思うんだけど、でもやっぱりそれはリアリティのラインとしてやっぱりさ、でもこの子たちどうなるのっていうのはやっぱり今高島君の話だと思ってるけど、それはすごい思う部分ではあってさ、
うん、
逆にフィクションなんだとしたら、あとさ、その何だろう、その声が届いたことによって救われるっていうことがあるんだけどさ、
うん
そもそものやっぱ鈴が置かれているその声が届かないっていうこ 元の状況とさ、やっぱりそのこの兄弟が置かれてる状況があまりにも違いすぎてさ、鈴は確かに声が届いたことによって彼女の中で抱えている欠落感っていう、まあ、彼女の中であるその自分の声が届かないっていうことだったり、自分のお母さんが亡くなってしまったことに対する喪失感っていうことに対してはその声が届いたっていうことによって救われるっていうドラマは、それは1個だからそれは冒頭20分のドラマとしてはそれはすごい、だからあのなるほどなって思うんだけど、後半のドラマに関してはさ、あのそういうさ、あの自分の中でのあのその何か考え方が変わったりとか少し前向きになれたりとか、何かを自分の中にあった欠落感とかその喪失感をこういう風に捉えられるようになったとかっていうことじゃなくて、実際問題さ、あの、実際に行動に移さないとダメなことではあるから、なんかそこでさ、そのだからやっぱむしろフィクションで描くんだとしたら、やっぱあのその後でもこれ無理やり子供連れてきちゃったらそれはその法的にまた問題でしょっていうのがあるかもしれないけど、少なくともフィクションの中では、しかも映画だしね、だったらあそこで無理やりこうトモ君とケイコーチに連れてきて、でその
上でまあそれでいいと思うよ、もう尺ないんで終わらせたいんだったら、
でそれである種そのさラストシーンのとこだけだ、それこそ疑似家族的にそこにで収まる、ケイ君とトモ君も含めて疑似家族的に収まるとかっていうことでもよかった気がする、
ね、かもっかい U の世界で龍も踏まえて仲良く話しててもいいんですよ別に、
あそうね、うんそうね、うんうん、
あでもあのあと2人もなんか救われたというか解放されて笑ってるんだなっていうのが分かればいいんだけど、すずはずっとこう心の話だから、なんかそこが救われればおしまいでいいけど、彼らは現実問題、もしかしたら生存に関わる問題を抱えているかもしれないのに、なんか、なのに女一人女子高生がいて抱きしめるだけで帰ってくるからさ、
そういやあれさ、合唱団も行けよって思ったよね。
いやだから
本当ね、
そう飛行機とか新幹線で、あの最終便に一人飛び乗るとか、あのもう席座らず自由席で駆け乗るとかするんだったらまだわかるけど、結局あの後高知駅移動して深夜バス買うんだったらさ、もう車でそのまま大人連れて行けよとかさ、
ね、やっぱあれはさ、あのみんなさ、あのミニバンにさ合唱団はさ鈴含めて乗り込んでさ、上神はさやっぱさ神の声でさ、やっぱ高知県から浜川にやっぱこうやってくるみたいなさ、全員集合してそこでこうね、あのお父さん倒すみたいなことやっぱさ
とか、別になったらお父さんとの下りをやりたいんだったら、あの、2人で抱き合ったあと玉川駅とかにお父さんが駆け寄ってきて抱き合えばいいんですよ別に、なんでお父さんバスの中で解決しやがってさ、現実あの、なんなら高知県で待ってんだぜ一人、そんなこと娘してるのに、なんかそういうところがなんだろう、ずっと別にいいんだよ心の話を描いてるからいいんだけど、だったら他の周りの問題も心の中で片付くやつにしてくれないと、お前だけ一人すっきりしても周り誰も救われていないっていう状況が結構あって、ずっと気持ち悪い
ん
で、
なんかささらに言うと
そう、あと、あ、いやすいません、あとなんかあのちょっとこれはあのマスあの超細かい部分になっちゃうけど、本当になんで入れたんだろうと思うのは、一回やっぱあの合唱団のおばさんがさ自走にやっぱ電話して断られるじゃないですか、あれいらなくね、マジでそういうところ、あやっぱさ細田守のさそのこうなんだろう、やっぱ狼子供とかもさ、はいはい、そうだけどさ、その公共の福祉に対してさ、そんなししあの雑な描き方していいのってはマジで思う。だってさ、あそこいらなくてもさ、物語のテンション的に行かなきゃで押し切ってもいいのにさ、いちいちなんであれ入れるんだろうとか、結構そこら辺もちょっとカチンときた部分ではあるんですけど、
だから48時間かかっちゃう時間がかかっちゃって、今すぐ何かされたら助けられないかもしれないって言って、そこで直後に動けるんだったらいいけど、こっから深夜バス乗ってんじゃんお前っていうのがずっとあるから、だったら U の世界で他の東京にいる誰かを動員して突っ込ませるとかした方がさ
でやっぱ、うん、でもさ、それさすごい怖いけどさ、あそこでさリアルにベルのファンをけしかけるみたいなさ
いやなんかその48時間経たないとダメなんです、でもそれだってどうなるか分かんないの、この緊急性をやるんだったらそっちに振らないとさ、で単純に行くだけでいいんだったらさっき言った通り48時間を言うくだろいらないわけですよ。時間の猶予が国の支援だと足りないかもしれないって言ってるのに、高知から深夜バスって12時間ぐらいかかるからね。
そうだよね。
そうだよね。
なんか、うん、あの後殺されるんだったらもうどうしようもなく殺されるわ、それは国だろうがお前だろうが殺されてるんだからっていうのもずっと気まじるし、
いやなんかさ、さらに言うとなんかなんだろう、そのベルがさ、その一応説明すると、うん、スズっていう女子高生がユウっていう仮想世界に入った時の名前がベルっていう名前なんですけど、なんか要はその、うん、あそこでリュウことケイ君を助けに行く過程の中でさ、うん、それまではそのベルっていうさ、その仮の姿だって自分から本当の姿を晒すわけじゃん。だからあれってその、うん、アーティストじゃなくなったっていうことだと思うね。
うん、
まあ、あそこにいろいろな意味があると思うけど、
うん、
って言った時にやっぱそのこう遠くにいる人の孤独な部分に寄り添うことが、感情の部分で寄り添うことができるっていうのはアーティストができることだと思うんだけど、
はいはいはいはい、
アーティストの皮を仮面を自分って脱いで会いに行くっていう行動をするっていうのはさ、そこでの結末っていうのは、うん、アーティストによって もたらされる救いではなくてさ、やっぱ実際の救いじゃないといけないからさ、
実際の、そうそうね、
それは本当に、ね、結局実際に会いに行ったところでもさ、なんかあれってやっぱその、うん、難病の子供のところにさ、こうなんかマイケル・ジャクソンが会いに行ったとかとさ、結構なんかこう、
本
質的には変わらないことではあると思うからさ、
うん、
あれ、うん、さあ顔さらしたけどさ、その顔自体は竜側には認識されてないんだからさ、
あでもされたんじゃない、あそこでアンベイルされて竜の方の画面でもあそこで多分スズの顔見えたでしょ、
だってあ
でビデオ通
信顔さらした後もう一回通信つながっ、あでもそこで一回こっち側の顔見えてんのかな、
まあ、向こうの画面が映んないから、まあ、そこはちょっと分かんない、
うん、いやなんか
見えてんじゃないかね、
結局さそこで繋がったけど切られちゃって、でじゃあやばいどこか場所分かんないって言って、あ実はあの動画音聞こえてたよねとか窓の外映ってたよねの時の下りの動画が全部さ顔さらす手前の動画になっててさ、なんか顔さらす意味とはってすごい思ったんだよね彼の家を特定するだけだったら顔をさらさずともできてたわけじゃない。それでだからあの通信切られる直前の動画から探すんだったら、
う
ん、
あそうで、そう、あそうね、
わかるんだけど、
そう、ね、そうね、
顔をさらす手前の切れちゃった動画から探してたら、
うん、
いらないじゃんって思う、うん、
そうね確かにそうね
で
確かに、
まずで本当に竜サイドになんか自分の顔がバレてるのかバレてないのかを結局いまいちピンときてないまま会いに行って、あれあなたはベルみたいなくだらをやってるから、なんか結局ベルで会いに行きたいのかスズで会いに行きたいのかわからないし、
うん、
だね、なんでお前5時のチャイムの音2つ聞こえてたことあの下り終わるまで黙ってたんだとか思ったし、
確かにな
んかまあだからあれだよね、細かいとこ気になりだして止まらなくなるんだよね、あの大きなとこ飲み込めないと、
うんうん、
乗らせてくれないとさ、
うん、しかもな、うん、しかもなんかあとそこのシーンで僕的に結構気になったのはさ、繋がった瞬間にさすごい喜んでさこっち側だけでなんかリアクションしてんじゃん、うん、いやいやあの親来ちゃうかもしれないからとさ、うん、結構思ってたら案の定来ちゃったしさっていうね、えなんかそういうところがね結構ねっていう感じですよね。
あとあの親もさ、うん、結局なんかなんだろう、あ冒頭からさバーッと出てくる画像の一人とかには映ってたけどさ、あの3人のペアが、
うん、
シングルファーザーで、
うん、そう、でも結局、うん、 彼が竜であるっていうことに対しての伏線は全くないわけじゃん。その、
うん、
たまたまネットの海からその動画見つけてやっと気づくみたいなところだからさ、
うん、
なんかそれそこが事前に気づけるんだったら竜の世界のアバターは自分、その自動ランダム生成で出てしまいます、
うん、
そのこちらでいじることができませんっていうことの解消の一つにもなってくれたんだけど、結局動画見つけるまで竜の存在が何一つわからないんだとすると、別にそれはだったらその竜イコールあなたのアバターは固定ですって、あの一番嫌いなことをやらなくていいわけじゃない。なんかちょっとずつさ、それじゃなくていいじゃんがすごい多くてさ、
うんうん、
嫌なんだよね。
あそこのさ、自分のそのなんだろう、身体的な特徴だったりとか、あの、うん、本質みたいなものがさ、
うん、
反映された形であなたのその竜っていう仮想空間に行けるアバターのビジュアルが構成されますよっていう設定がさ、別にいいんだけど、あの、この物語を語るための設定じゃん、あれって。あの、実際にあったらいいなっていう仮想現実空間ではなくて、
あれ地獄だよ、だって、あざだって暴かれちゃうんだよ。
そうそうそう、
耳にこれ刺したら背中のあざが出てくるんだよ。
嫌じゃないですか。で、なんかだから物語を語るためのネット空間なわけじゃん、
うん
う
ん、あ、そうだから僕らのウォーゲームとかサマーウォーズと似たようなことを描いてるけど全然違うって思って、そこが、
そうそう、でなんかさ、にもなんだけど、その設定自体をそこまで活かせてるかっていうと、やっぱりその竜の背中の傷っていうのを成立させるために主にそれはあるみたいな。まあもちろんなんかさ、その、なんだろう、あの悪口ばっか言ってるおばさんのアイコンがさ、あの
赤子だったとかね、
赤ん坊だっていうところとかっていうとか、ね、まああとなんかその、途中でその、あ、てか、まあ、それあるからさ、アンベイルされることの重要性がさ、微妙にさ、薄れると思ったんだけどさ、過去に竜と対戦したさ、その、まあ、アイコンとさ、話してるとさ、それがさ、あれ一応設定上では、すずの友達の、なんだっけ、メガネの、夜遊びのボーカル、
なんだっけ、
なりちゃんだっけ、
ちょっと待って、ヒロちゃん。
そう、ヒロちゃん。ヒロちゃんがさ、の、ハッキング技術がすごすぎて、要は、その話してるアイコンが途中から話してる本人の顔になるっていうのがあるんだけど、
うん、
でもあれ実質アンベイルできちゃってるわけよ。
うん、だからあの世界で自分を晒してる人たちなのか、うん、暴いてるのか、
いや、あれ多分、あれ多分、あのなんかさ、あのボイチャするとあの本人につながるって感じだったと思うよ、確か。
あ、そういうことか。
あの、あのなんかさ、あのなんだっけ、あのなんかあのタトゥー入れてるアーティストとかにさ、あのボイチャつなごうっつった時にさ覆面してたからさ、あの多分ボイチャつなぐと、あの今こうやってるディスコードみたいに、はいはいはい、あのカメラの前の、あの多分あの本人が出てくるっていう多分設定なんだと思うんですけど、
竜の中でボイチャをすると顔が見えるわけね。
そうそうそうそうそう、多分
ちゃんが、竜とかつて戦って、うん、勝ったことがある3人のアイコンと話してるときに、それがアイコン本人の顔に途中でなるじゃん、うん、あれは設定として、ヒロちゃんの、ハッキング技術がすごすぎて、あのそれをすることができるって設定らしいんですけど、
う
ん、
え、そうなの？
あ、え、マジで？え、そうなの？
じゃあダメじゃん。
え、な、え、嘘？え？
だから、あの、竜って、だから、あ、竜、あそこの、竜疑惑があった、あの、背中に、タトゥーが入ってるアーティストの人は、多分、普通に、あれ多分、竜とは別の、通話アプリを使って通話してるから、ああなってるってだけであって、あそこの裏にあるアイコンのは、あれはヒロちゃんのハッキング技術がすごいからそうなってる設定らしいんだけど、
え、じゃああの喋ってる人たちはあのバレてるつもりがないってこと？
そうそう、だからそれは
ひどくね、それ。
中の設定だから、まあ、あのアイコンで見えてる本質っていうものと、実際のその人のビジュアルっていうのは必ずしも一致しないっていうのを、示すためにそれを言ってるんだけど、
それひでえな。
だからでもそれをやるとさ、あの主人公がアンベイルされるっていうこともさ、 か、
そうね、そう、重みがないですよね。
そうそう、人格が殺されるっていうような重みっていうのが、うん、割と実はそこで薄れてるようなっていうの結構2回目見て思ったりとかした部分、
うんうん、あの作劇の都合って書いてヒロちゃんって読むやつねいやもうなんか 1,2 個あるならいいんですよ、別にその便利グッズがね、作品の中でね、ずっと便利グッズだったからちょっとしんどくないかっていう気持ちが彼女には強すぎて、うんうんうん、あの一回さ、あれ佐藤健じゃなくて、あの池名前なんだっけ、はい、あの
忍くん、忍くん、成田凌、
そうそうそうそうそうそう、忍くんだ、そう、
忍くん、出るだろう、
そう、まあそう、それもさ、なんで気づきのシーン入れてくれないのって思うしさ、
しかもさ、
うん、確かに、忍
くんはさ、ユウやってないよね、
いやそうだよね、だ他の子のアバターはなんとなく分かったけどさ、
そう、そう、あのシーンでラッパ持ってんのとカヌー抱えてる犬がいたから、うん、あいつらはユウにもいるんだなって思ったけど、忍くんはユウベルのことがイコールスズだと気づくシーンがないので急に気づいてるの気持ち悪いし、忍くんと手つないだことで一回クラスの女子からいじめられるシーンがあったときに、
うん、
あのめちゃくちゃ学校一の美人が近づく分にはみんな何も言えないけど、鈴が近づいたからあれ出したみたいなシーンがあったじゃない、
はいはいはい、
あれでこう、まあ、そ のあの親友の子がそれぞれのボス格のクリティカルな情報を持ってるみたいなのを、まあ、都合がいいなと思ったし、うんうん、あの瞬間にあの私気になってる子がいて相談したいのって言ってくる女はやっぱり 100性格悪い、忍くんが好きだったら本当に嫌なやつなんだけど、蓋開けてみたら嫌なやつじゃなかったわけじゃない、カヌー好きの、
うんうん、
だとするとあのシーン一切合切いらないじゃんと思って、うん、あれで本当に忍くんのことを狙ってて幼なじみの鈴を牽制してる実は悪い女なんだとしたらあのシーンは必要なんだけど、
うん、
カヌーの子が好きっていうだけなんだったらあのシーンなくていきなり駅で待ってたっていいわけなんですよ、
うん、そうね
でだから後々いらないってなってなんであんな尺と手間かけてここをやったんだろうっていう疑問もずっとあって、
そう、ね、まあなんかあれはなんだろう、あの U っていう大きな世界の中でのこう、まあ、だからそこはちょっとこの作品良かった部分だなと思うけど、
うん、
そのなんか一個こうこうじゃないかみたいな、こいつこうなんじゃないかっていう情報が出た時に、うん、やっぱかんこう、うん、簡単に左右されやすい、まあ、いわゆる SNS 的なコミュニケーションにおけるそのある種のこう糾弾みたいなことだったりとかっていう感情のなんかこう極端に感情がこう動いてしまうみたいなっていうのの多分小規模ってなんとか自分たちでは、まあ、実際にクラスメートっていうところでの接点もあるからどうにかできる規模でもそのある種、うん、SNS 空間的な視点で捉えたクラスの関係っていうものと、でももう自分たちじゃもうどうしようもないぐらいに暴走してしまう、まあなんかネット空間における、その感情の流れみたいな言った時に、あの、うん、クラス規模のなんかなんだろう、ライングループグループライン的な空間の中での違うんだよっていう声は届くけど、まあなんか言うのっていうあれだけ何十万とか何千万人が使ってるネット空間の中では違うんだっていうこととか、この声私の声を聞いてっていう声を言っても届かないけど、歌声だったら届くみたいなことの対比として俺はあそこあんのかなみたいな、ちょっと線ではなかったけどね、まあ、
うん、
っていう、でもこれはなんかなんだろう、だいぶちょっと寄り添って見てる気はね
だったら別に手つないだからモブ女子が荒れ出しただけでもいいわけじゃない、それ。
そう、そうなんですよね。
あの子を一回貶める必要はないわけじゃん、別に。
そうそう、そ
う。
う
ん。
いや、だから、あ、こういうことをやる子なんだ、実はっていう子で最初見ようとしたら、そんなことないからさ。なんでそんな無駄なクッション一回挟ませたんだろうっていうことの解消はないしさ。
うん。うん。
カヌーの子の存在感はそこで生まれたからよかったんだけどさ。
うん、
まあ、あとなんかなんだろう、やっぱこうさ、サバウォーズとかもそうだけどさ、その、
うん、
突っ込んでいくこう、まあ、とどめを刺しにいく主人公の後ろにいる、その主人公を応援する、
う
うん、あの方々ってやっぱそのやっぱサマーウォーズ的な絵面にやっぱりさ、うん、あのあそこでさ、うん、あのクラス1の美女を巻き込むことによってさ、ああ、まあね、やっぱあそこの廃校にさ、あの合唱団ヒロちゃん忍君に今度さプラスアルファで上神とさ、うん、ルカちゃんっても追加することができるからね、うん、なんかその、
うん、いけーって言わせる要因ってことね。
そう、いけー要因として、ね、でもさそれやりならね、これちょっとなんかほんと細かいところだけどさ、最後さ歌ってって言うじゃん、
うん、
それまで歌えなかった、うん、現実世界では歌えなかった主人公が本当に歌えるようになるのが優しいんでさ、あの歌ってって言うんだけどさ、でその場にいるのはまあヒロちゃん以外はみんなが、まあ、ヒロちゃんと上神以外、うん、あてか、まあ、割と楽器できる人が集まってるわけ、
うん、
でさ、
うん、
あのまず合唱団とさ、であそこでその、だからサックスを吹けるさ、あのルカちゃんいるわけだからさ、うん、なぜエンディングの中村佳穂のあの声だけにしたと、あのやっぱ
さ、楽器とサックス込みでみんなでやってる歌にしろよってことね。
だってそう、なんかさ、あの結構今回さ、あの声優に歌手めちゃくちゃ使ってるじゃん、うん、しかもなんか、うん、あの、うん、いわゆるドメジャーじゃない歌手、なんかそこはなんかだからすごい、うん、すごい部分ですよ。だからやっぱ主演のまず中村佳穂でさ、でさっきも言ったけどその、ヒロちゃんっていうその主人公の親友は YOASOBI のボーカルで、で途中でその主人公のちょっとある種ライバル的瞬間だけ出てくるペギースーって歌手は、エルムホイっていうあのなんだっけ、あのミレニアムパレードのボーカルの人で、エルムホイの人で、でおばさん合唱団はさ、だと森山良子、
うん、
坂本冬美、清水美智子、だとして、
岩崎、岩崎よしみ、
もうさ
中尾幸子、幸代、
全員歌える人たちじゃないですか、
うん、確かに。
なぜあの一応その最後 あの曲のさラーラーラーラーラーラーラーラーの繰り返しのところであの歌ってるんだけど、それがさあのちょっとあんまりそれぞれのボーカルが立つ感じじゃないというかさ、あの、
うんうん、
バックにもうなんかその他大勢 そのアバターたちも歌ってる中の一人としてなんかちょっと入ってるぐらいの感じ、いやなんかちょっと俺坂本冬美とかめっちゃ聞きたかったけど、それはでも完全にあの俺がね聞きたかったってだけなんだけど、最初歌って、だから最初のさリードは鈴でしょって言ってんだからさ、うん、やっぱエンドロールでやっぱりねあの歌ってほしかったっていうのはありつつ、すげえどうでもいい話だけど、あの坂本冬美が声優をやるとめちゃくちゃテンション高い時の林原めぐみっぽいんだなってすごい、
あちょっとわかる。
なんかねあのね、あの坂本冬美は、あそこの合唱団の中の、お医者さんの髪の毛ちょっとこう後ろでちょっとお団子みたいにしてる、うんうん、あの女の人、ちょっとあの、うん、セクシーな感じの女の人やってるんだけどさ、
うん、
あのなんとかじゃないっつーなーっていう、
いや違う違う、それじゃない、
え、その人じゃない、
坂本冬美、あのスーツ着てメガネの人、
あ、嘘、え、じゃあ誰だ、え、あそこないっつーなーって言った
の、ないっつーのは岩崎よしみさん、
あ、そう、岩崎よしみ、めちゃくちゃ坂本冬美、林原めぐみっぽくなかった、うん、
そう、あの人の話、
すごい、
いや、あの人たちだから役者だと思ってたからさ、
うんうんうん、
あ、歌手だったんだみたいな、
そう、
うん、
必要性ないなって思っちゃったけど、
林原めぐみと思ったら、うん、そう、なんか違ったから、あ、なんかすごいはってなって、なんか林原めぐみっぽいって思って、
だってこの5人はさ完全にあのサマーウォーズ成分を補うためだけに生まれた5人でしょ、そ
う、
そう、
うん、
あ、だから序盤の美里さんみたいな、
一、うん、人一人でいいわけ、
そう、
なんか大いなる力で生まれた5人なんだろうなとは思ったけど、
まあね、そう、だから結構さそういうさ、なんかボーカルなんかそのいわゆるこう声優じゃないところでのゲスト枠みたいなの
を入れ
てる人もさ、
うん、
結構その、うん、アーティストだし、まあ、で中村佳穂がめちゃくちゃハマってたっていう、あの声優としては、ね、うん、中村佳穂めちゃくちゃハマってたっていうのがあるから、うん、まあ、なんかこれは終わった後のスペースで中村君もいたからと喋ってたりしたんだけど、まあ、なんか、うん、あの中村佳穂自体はめちゃくちゃ歌うのがすごい好きなんだけど、
うん、
なんか楽曲として中村佳穂の声でやる必要がある楽曲だったか、うん、みたいな話はちょっとしたりとか
して、うん、あ、まあ、あの一番最初の曲以外はね、あの、
そうそう、
曲は あれ良かったけど、それ以外はねちょっとあれですよね。
なんかさ、ほら中村佳穂って結構さ、そのなんかなんだろう、ある意味ちょっとこうポエトリーっぽさも魅力だし、なんか結構パーカッション的に声使えるのがすごい魅力的な人っていうか、なんかそのこう息遣いみたいなのをさ、息遣い込みでの声のリズム感を聞くのが結構気持ちいい感じのアーティストだから、なんか結構いわゆるこう歌い上げる系のなんかそのいわゆる本当に美女と野獣のさ、ビューティー&アンダーピースのさ、なんか日本版みたいなのさ歌わせて、まあ、めちゃくちゃ上手いんだけど、なんかでもこれって別に中村佳穂じゃなくても、まあ、成立はしたよ、声優としての中村佳穂めちゃくちゃハマってたんだけど、だからさ、むしろ歌えない時とかに、あとなんかその私も曲作ってみようかみたいな感じで河川敷でなんとなく鼻歌で歌ってる時の方が、なんかいわゆる中村佳穂自体のボーカルの魅力はそういうところの方が出てたよねみたいな、すごい
言
ったりはなんかしました、はい、いいよね、
なんかじゃあ大きいとこで言うけどさ、
はいはいはい、
最初にからずっと引っかかってずっと言いたかったことなんだけどさ、その映画見ててね、
うん、
U の世界がさ、うん、アバターが自動検出のステータス自動振り分けなわけですよ、
うんうん、
もうなんかそれが一番もうそもそも良くないなんかで結局途中でさ、うん、あんな異形の見た目でめちゃめちゃ強い竜危ねえだろみたいなことを言われてたけどさ、
うん、
結構異形のキャラがさ普通にいっぱいいるわけなんですよ、
う
ん、
ああそうですね、
うん、
だからなんか別にそもそもそんなにさ、美女と野獣は人だらけの世界でやっぱりあの野獣っていう姿にさせられて、
うん、
でやっぱりおぞましい見た目だからもう差別されて閉じこもっているっていうのだからわかるんだけど、ことこのさ多様性の代名詞みたいなさネットの世界でさ異形の方々もいっぱいいる中でさ、なおかつまだ見た目で差別するっていう理由も分かんないしさ、
ああそうね、うん、
し
一番だとそのプレイスタイルがあんまり良くないから嫌われてるみたいな、
うん、リュウだってさあんなに追い込まれるほどのことしてないじゃんってずっと思っちゃう、
そう、
うん、
それが分かんないんだよね、確かにな
んか格ゲーでめちゃめちゃ強いんだけど、うん、勝ち方つまんないし、うん、相手やりすぎちゃう、
うん
っていうだけでしょ、
うん、
そう、うん、そうなんですよ、あの主な理由はそこだよね、
うん、
な
ん
か、いやだったら、
いやだから、うん、
だったら
もっと、いやなんか思ったのが、
うん、あごめんね、
うん、どうぞ
なんかで結局竜が子供なんだっていうのもあるんだったら、ある種子供の残虐性を出して、うん、人のものをもう一方的に奪ってる描写とかを入れちゃってもよかったのに、そこをあんまりこう悪いやつにしなさすぎたせいでいまいち乗れないというか、でけあと結局あの途中あの なんだろうあの最近ネットを騒がしてるおばちゃんみたいな人が赤ん坊のアバターになって出てたじゃないあれはだから人間性が未熟だから赤ん坊として排出されてしまうわけでしょ、
まあね、
うん、
し竜が強いのって結局家庭で圧迫されてこう鬱屈した思いが結局強さのステータスとして現れているみたいなことを言ってたじゃない、だから本当に内面を勝手に暴いて外側に検出するシステムがあの中にはあるんだとしたらさ、
うん、
U のアバター作って赤ん坊で出てきたら、あこいついやそういうやつなとかそのままイコールに繋がっていくわけじゃん、
うんうん、
例えば何千人という犯罪者を U で検出して出てきた傾向がこれなんですってのが一個あったとしたらさ、なんか遊ぼうぜっつってアカウント作った時にそれが出た瞬間にもうそいつはその犯罪者たちと同じみたいな別で見られる可能性があるわけでしょ、
ああ確かにね、うん、
なんか新たな差別発生装置ルッキズム強化版みたいなのを作ってて地獄かよって思ったんだけど、うん、
いやあれ実際にあるとしたら結構さちょっとこう、
うん、
逆骨葬学みたいな感じっていうかさ、
そう、うん、こういう現実世界だったらさ、うん、内面でさ大量殺人をしたいと思ってても出さない限りはさ、うん、大丈夫なのにさ、こと U においてはさ出されてしまうんですよそれが、
ね、だから今ちょっとちらっと言う骨相学っていうのはだからその殺人者って大体こういう顔に特徴があるっていうのをもとに、うん、だからそれによって事前にその犯罪者っぽい顔、あの顔に特徴があるやつがいたら、そいつを最初から警戒しておけば犯罪は未然に防げるみたいなね、あの骨相学、うん、まあ、未然に防げるとまではいかないけど、まあ、っていうそのこういうことをする人にはこういう見た目に特徴があるっていうのが骨相学ってあるんだけど、まあ、だからある意味あのそれになってしまう可能性もねなくはない、
うん、まあそういう児童検出のものだからこそ、うん、主人公はまあなんかそばかす的な柄は入るけど綺麗な女の子で生まれるっていうことに一個特別性は出ると思うんだけど、
あれさ思ったんだけどさ、うん、あれってさルカちゃんの真横で撮った写真を検出したから、
いやでも本人ではあれ、
あ、そう
か、そこでルカちゃんを間違って検出してルカちゃんで出力されるんだとしたらそれはそれでいいと思ったの俺は、だから自分じゃない別人の演じてるから歌えるんだでつながるからいいなと思ったんだけど、別にそれをするわけでもなく結局ルカちゃんの隣にいるけど自分は検出してて自分で排出されてるんだから、なんかなんであの写真でその近づけた意味も分かんなくなるし、それだったら、
うん、
そこでルカちゃん検出しちゃってだから、あ違う違うって言ってる間に排出して始まって、本当は自分じゃないルカちゃんの顔体で出てきてるっていうところだったら別にこの話はそれはそれで面白く転がると思うのに、
うんうん、
でだから自分じゃないから別人を演じているんだからトラウマ、自分のトラウマとは別でやっぱ歌えると、でそれでやっぱ評価もされていく、うん、でもそれはイコールちょっと自分ではないみたいなところの葛藤もありながら進んでいく、うん、でだとしたら最後龍に対して自分の顔を晒してまで歌い上げる理由っていうのも一個なるわけですよ、
うん、いや、うんうん、
見てもらってる龍、ね、うん、が龍の中で見てくれてる私は私じゃないんだからっていうところもあるのに、
うん、
結局あの綺麗なそばかす、はそばかすかって思うぐらいの綺麗な柄が入ったあの柄、あのアバターも結局彼女自身なんだから、でこと龍の世界においては、うん、現実イコール言う一個一個なんだから、別にそんなに顔をさらすことに重要性逆にないじゃんって思うんだけど、
うん、
でも逆でずっとお前は誰だとかさ、あいつは誰だとかをさ、うん、ずっと誰誰誰誰誰アバター世界で探してるのも気持ち悪いんだよ、
うん、
インターネットってさ、うん、誰か分かんない中でやるっていうのがお約束みたいなもんだと思うのにさ、なんかそれを無視してずっとさ誰誰誰誰ってことみんな言いまくってるのがさ気持ち悪いんだよね、ずっと。なんかなんかここうまく言えないけど、
レディープレイヤー1的にさ、なんかみんなが自分になりたいビジュアルにしてるとか、レディープレイヤー1じゃない何にしてる、
う
ん、ちょっと VTuber とかなんかそういう感じでさ、なんかその、
うん、
あ、そうそうそうそう、
なりたい見た目に作ってるとかだったらね、なんかあれなんだけど、こ
う
ね、
うん、
自動検出っていう結構こう絶妙になんか本当に 2.5 次元的な感じっていうかさ、あの、
うんうん、
仮想空間のアバターではあるんだけど、なんか自分の部分も反映さ、生の部分もちょっと反映されてしまうっていう、
うん、
だって最初にさ、うん、ようこそ異種の世界へみたいなこと言ってたじゃんナレーションで、
はいはい、
現実はやり直せるけど、うん、やり直せないけど言うならやり直せるって言ってんだけどさ、絶対無理じゃんと思って、
いやそれはね本当にマジでね、花澤健吾先生のねルサンチマンとかそこら辺読んだ方がねいいですよ、モテない男が仮想世界で、ではでだけはモテたいと思って作るビジュアルがいかにそのなんかその真逆なその自分のさコンプレックスの裏返しになってるかっていうのが、うんうん、なんかそこで描かれてするかね。
でも U の世界だとブサイクはブサイクの方が出ちゃうかもしれないんだよ。
そう
ね、
やり直しもクソもないしさ、アバターも乗り捨てられないんだったらさ、なんか、うん、もう一個現実が生まれるだけだからさ、なんか絶対やりたくない、50億人も人来ると思えないけどこのシステムって思ったんだけど、
なんかさ、うん、あの研修とかさセラピーとかに使うためのネット空間って意味だったらそういう場所はあるかなって思うし、
うん、あそうね、
この映画自体があるしセラピーをする空間みたいな意味合いでもあったりするからさ、うん、言うって思うけどさ、
うん、
こうやっぱりみんながみんな当たり前に使ってるネット空間っていう風にちょっとならんよね、うん、なんかね、なかなかね、それはね、
そう。
っていうかさ、あの人たちさ、ユーで何してんの？それがさ、
あ
全然わかんない。だってさ、レディープレイヤー1とかな、ゲームしてるとかさ、自分の好きな、な、何々をしてるってさ、わかったからさ、全然、そこに対するさ、その、あれはないんだけど、あの、他の人がさ、ただ漂ってたりするだけだからさ、いや、みんな何にをしてんのかな、この、あの、この、
そうね、ね、そうね、
ネットの空間の中で、いや、なんか、え、ゲーム？え、何？みたいな、なんか、コミュニティ作ってたりとか、そういうなんか描写もないから、なんか、そこら辺のこう、その、センスオブワンダー的なところも全然なかったな、と。
サマーウォーズの時は、だって、公的サービスを受けるための一個のさ、その、うん、オズの世界でそういうことできますよ、便利ですよっていうのであって、うん、でもそれが結局、うん、AI に乗っ取られた時に暴走して大変だよねまで繋がってるからね、飲み込めたけどね、
うん
うん、群衆が群衆でしかなかったね今回。
あ、
うん、
なんか今レディープレイヤー1の名前で、まあ、俺も出したからあれだけどさ、うん、なんかでもその作品におけるネット空間って基本的にそこの空間がどういう仕組みで作ってあるのかとかさ、どういう意思に、
うん、
創設者のどういう意思によって作られたのかとかっていうさ、あのそのネット空間自体の謎に迫っていくっていうことはさ、
うん、
やっぱり基本的にしないというかさ、うん、やっぱそのあくまでその物語を語るためのこう特別な空間っていう舞台装置としては存在するんだけどさ、
うん、
そこを掘り下げていくことに物語ことによって物語が進む場所として描いたことっていうのは、うん、実はあんまりない、ね、
あでも、
うんうん、
そう細田さんが今まで描くネットってやっぱりその辺が分かりやすくあったからさ、
うん、
よかった。これがだからこの U を描いたのがなんか70過ぎたおじいちゃんが初めて描きましたみたいな人だったらさ分かるんだけどさ、今までこれまでオズとかでちゃんともっといいことやってたらなんでここに来てこんな劣化したものを出してくんだっていうのは思った最初に。
でもだからそれはさっきもちょっと言うけどさ、うん、この物語を語るための場所としてやっぱりさ、うん、そっちが先行して作られた空間だからって感じです
よね、うんうんうんうん、物語語るために必要なんだとしたらもうちょっとさ竜の異形さを際立たせるとかさ、うんうん、その辺はなのに、うん、オズ感残しててさ結局薄まってるんだからさ、
うん
うん、なんかそこでだどっちかに触れよって思うんだよね。やりきれよってずっと思うんだよ。
うんうん、
なんかあの世界において竜は別にただの一アバターでしかないっていう気持ちがずっと強い。
そうんうん。そうそう、あとなんかちょっと思ったのがなんかさそのガストンチームいるじゃないですか。
あガストンチームでもガストンって
ガストンチームガストン言っちゃいますけど
ジャスティン
ね、うん、あの人たちさなんかさあの人たちがさ勝手にさアンペイドできるようなさやっててさ自警団してるのあれさ運営的にさあっちこそバンするんじゃねえとはすげえ思っちゃったんだけどね、
うんうん、
いやあの人たちがさあんだけさなんかあの歓迎というかさこうスポンサーとかもついてさチヤホヤされてる理由がわかんねえしなんか特に竜自体もそんな悪いことしてねえしで何のため の, 何なのみたいな感じがすごくありました。
あれでしょインターネットのでみんなから嫌われてるものに突撃しに行く YouTuber みたいなことでしょあれ。
そう
飯塚幸三の家に突撃するさ世直し YouTuber と同じでしょあいつらは。
そう
あれで承認欲求稼ぎたいだけでしょあんなの。
うん
でもアンベイルっていうなんか特別な機能を持たされている謎でもあるんだけどね。
うん、うん
うん、そうなんだよね。あれがなんで彼が持ってるのかはちょっとよくわからない。だからなんかすごいやっぱ本当にガストンっていう記号でしかないよね。
うん、そう
あの作品のあの U っていう世界の中で美女と野獣をするための、
うん
ガストンでしかなくて、だからそのガストンの役割っていうのは具体的にその2人がに対して、まあ、その敵意を向けていて最終的にその民衆を扇動してその2人だけ、まあ、そのお互いのこう抱えてる傷をそこの場所でだけだったら晒し合える空間っていう場所に、まあ、土足で入ってくる他者であってその ね、共同体からある種はみ出していくそういうその孤独みたいなものをさ、なんかこう安空間みたいなのをさ、まあ、共同体から抜けていこうってするものもあるし、まあ、魔女狩りって、うん、魔女狩りを先導する人ってさ、うんうん、
ネット空間で火つけてたからね。
ガストン、本当にガストンだったよ
ね。なんかなんで城持ってんだとかさ、いろいろ気になっちゃうんだよね。もうだから、
そう、ね、そう、
竜がなぜ特別なのかが結局作中では言ってないじゃん。ちょっと強めですよみたいな話でしかないのに、
うんうん、
なんか、
うん、
こう特別なルートでしか入れない城を持ってるとか、それを結局全部美女と野獣をやるためなんですしか理由がないんだとしたら、それは違うよって思うんだよね。なんかだったら美女と野獣は別でやりつつ、これはこれで一個作ってほしかったっていう気持ちがずっとある。別に美女と野獣をやるんだとは言わないけどさ、なんでその2つガッチャンコしちゃって、で物事の説明が全部美女と野獣やりたいからだしか言えないんだとしたら、それは違うよってずっと思っちゃうし、クリオネ君なんだったの結局。
あ、トモ君。
確かに。
あれトモ君でいいのやっぱり。
そう、あれだから
。あ、そっかそっか。
弟でいいの、
う
ん、あれで。
そうそうそうそう。君は綺麗。
あれなんでさ、こう最初こうメッセージ送ったのに表示されないみたいなさことあったじゃん。
はい。
だからなんかバグなのか、いわゆるサマーウォーズにおけるAI みたいな。実はそのアバターだけじゃなくそういうのも混じってて、そういうのに見染められた特別性なのかなとも思ったんだけど、
はいはいはい、
なんか見てると弟っぽいしなと思って、で弟なんだとしたらなんで文字が表示されないとか、そういうのも全部またわけわかんなくなるし、だったらサマーウォーズにおけるクジラみたいなさ、実は U の空間に創始者が作った特別なやつらが混じってて、それに見初められたから、まあ、それがイコール主人公の特別性とつなげてくれるんだったらよかったのに、
うん、
なんか弟なんだなんだ。なんかあの作品の中ではあれだね、お城にいた海の生物の AI しか可愛くなかった。
あれ可愛かったね。
あれだけ、あれが良かった、うん、なのに
実質ティーカップでしょ。ティーカップとか、
そうそうそうそう、ろうそくとかね、
ろうそく、うんうん、
ガストに殺されちゃうけどね。
そうそうそう、
うん、
ですよね。いや、でなんかさ、こう、
うん、
今までの細田作品みたいなところで俺は結構多分良くない、なんか細田監督作品にある意味で良くない印象を持ってる側面があるから、なんかこういう見方をするとめちゃくちゃ、うん、まあ、うがった見方なんだけど、これから話すの、
うん、
話な
ん
だけ
ど、
うん、なんか、うん、そういう作品って今までずっとそのある意味そのちゃんとそれぞれがお父さんでありお母さんであり息子であり、
うん、
弟でありだったり妹でありっていう家族の構成員の役割にちゃんと収まることを良しとする道徳かっていうのはなんか結構一貫してある気がしてて、なんかそれってでも多分いわゆる家族であることが、各あるべしっていう感じなくて、結構なんかナチュラルにそれを感覚として描いちゃってる。普通にいいものを描く、細田監督が思ういい関係性みたいなものを描こうとしてるんだけど、その根底にめちゃくちゃなんかある種その、家父長的な家族像みたいなものを、無意識のうちに入れちゃってる感じっていうのがすごいあって、まあ、そこに出す引っかかりがあったんだけど、でもなんか細田監督の家族像がでも結構特殊なので、なんか家父長性、まあ、多分家父長性を元にしてる家族像なんだけど、いわゆるそこで出てくるのが厳格な父じゃなくて、徹底してその母性を中心にすることに、強い母っていうのを描くことによって、まあなんか、いわゆるそれぞれがちゃんと家族の役割を全うする家族像っていうのをまあずっと描いてた気がしてて、だからそれはサマーウォーズにおけるおばあちゃんであるし、まあ狼子供の雨と雪って多分一番こう極端に出てきてるものだと思うんだけど、でなんかだからそのある種その、母性っていうものをちょっとある種信仰してるぐらいな勢いでなんかその、強い母性みたいなものを描いてる監督な気はしてて、でなんかそこをやっぱりその、 男性監督がやることのあやふさみたいなことは多少思ったりするわけだけど、
うんうん、
でその上で見るとやっぱ今作最初に僕が見た時の印象としてそのさ、あ、血のつながりじゃなくていい家族像っていうか関係性っていうのを家族っぽいけどでもそこを根底にあるものは血のつながりじゃなくてもいいっていうのを、今までの その作品の中だからそこに引っかかりがあったのそれを見た時にあここにたどり着いたんだっていう感動があったのはあったんだけどやっぱなんかって言った時に今作って、母親のそれを成立させる前提としてこれもしかして母親の不在があったからそれ描けてんじゃねえよっていう気がまず最初に思って、まあ、今作ってさその要は細田作品のなんか今までの中で多分初めてさその母親が失われた世界から始まるじゃないですか、
うん、
その、
うん、
狼子供の雨という雪ではその父親が失われた世界は描けるんだけど、
うん、
なんか、うん、ある意味さその男の人が思う父親が失われた世界ってさこうある種なんかその母親とのさ、うん、ちょっとこうさ甘い蜜月的な意味合いを持ったりとかするからさ、うん、なんかそれってまあなんかあるなと思うんだけど、うん、今回だから初めて母親がいない世界母親がいない不在になった世界っていうのは細田監督が初めて描いてるなと思ってて、
うん、
でって言った時にねなんかこうまずちょっと一個うがった見方としてはなんかだからその本作の中ではだからその母親がいなくなった家族っていうのが具体的に2つ出てくるわけだけどさ1つがだから主人公の方の家族、うん高知県に住んでる、主人公洪水の水難事故で、助けに行ったお母さんがいなくなってしまった、鈴と家族 で、うん、鈴とお父さんの家庭っていうでもう一個が東京に住んでいる、まあ何が原因でか分かんないけどお母さんがいなくなって、ともくんと、恵子っていう2人の兄弟と、お父さんって暮らしてる家族っていうのがそれぞれ、母親がいなくなった家族っていうのが出てきてって言った時にさまあ、これ結構うがった見方なんだけどこうある種さそのまあだからその、母親がその圭君とともくんの家庭がさある種崩壊してる、まあ、めちゃくちゃ DV が行われてるわけじゃないですか、うんうん、あれって今までの細田作品的な文脈で見るとさこれって母親がいなくなったから要は細田さ、
う
ん
そうう
ん、作品の中におけるまともな家族じゃなくなったから暴力が振るわれてるっていうことにならないっていう、うん、俺最初見た時は、
うん、
あそこの関係性ってだからそのもう家族であるっていう役割を強要することによって暴力が振るわれてる関係性だからその父親であり息子であるっていう関係性を強要することによって振るわれてる暴力に見えたからそれってある意味その、それを敵に設定するっていう敵っていうかその障害として設定するっていうことは、うん、ある意味その家族であろうとすること、うん、それを強要すること自体の暴力性っていうことだから、うん、それってもしかして、ある意味で今まで細田監督が描いていたものだからその僕は家族弟なんて認めないみたいなことを言ってお兄ちゃんっていう役割を否定した結果一人ぼっちの国っていう、家族からはみ出していった奴らだけが送られる強制収容所みたいなところに送られるっていう、ことのね、だからっていうことをするほどやっぱりその家族であるっていうことの絶対が絶対的な価値観ってあるものに対するある種真逆なものなんじゃないかなって1回見た時思ったんだけど2回見た時って、うん、これって母親っていうものがいなくなって完璧ないわゆるその正しい家族の形じゃなくなったことによって暴力を振るってるっていうのはそのある種父親の役割を全うできなくなったために、うん、その機能不全を起こしてる家族ってことなんじゃないっていう気がして、
うん、
むしろこれって、うんサマーホースにおけるわびすけおじさん的なポジションだったり、
うん、
これくんちゃん的なポジションにこの家族のお父さんっていないっていう感じがして、
うんうん、
でただでもだからそのなんだろう、母親がいなくなったことによってまともな家族じゃなくなったっていうことなのって思ったけどでも一方ででもその同時に主人公の家庭を描くことによってさその、母親がいないけど、ちゃんと成長していってる娘と、うんその父親の関係性っていうのを描いてるから、うん、なんかそのこの作品世界においてさその、家族が 母親がいないっていうことがイコールでダメな家族になるってことじゃないってことなのかなっていうバランス感でも見てたんだけど、でもそうなの、でもこの作品においてじゃあ主人公の方の家族っていうの中では常にやっぱりその不在の母っていうのは常に意識され続けてて、で最終的に、主人公は母親になることによってそれが克服されてくっていう形になっていて、でってなるとね、で今回の母親っていうのは結構まあそのなんだろう、で描かれる母親像にある強さっていう、まあ、母親が持ってる強さっていう、細崎の中で描かれる母親が持ってる強さっていうのは遠くで傷ついている、誰にも聞いてもらえない SOS を発している人がいるときに自らを犠牲にしてでも自らが傷つくことを、厭わずにそれを助けに行く力強さっていうものが、母性として設定されていると思うんだけど、でなんで それをしてしまったのお母さんっていうふうに思ってる主人公っていうのはある種自分が主体的にその、カッコ好きでこの作品における母性的な行為、それを母性的な行為にするなら、それをすることによって、成長していくって話であるんだけど、それってある意味で、この作品における母性っていうのをその対岸で傷ついてる人が小さい声で出してる SOS っていうのに対して、ここが重要なんだけど、自分を犠牲にして傷つくことを厭わずに助けに行く人っていうの、まあ、行為を母性として設定するなら、ここで最終的に主人公がするのは母性の行為ではあるんだけど、だからこれってさある意味、母親不在の母性が最終的になんかより抽象的な意味での、こう母性としてなんか復活していくような話にそれはだから、だからその主人公っていうのが、ある種、より抽象的な意味での母っていうものになって、その抽象的な母っていうのは、実際に自分が自分が育てた子供に対しての愛情の行為ではなくて、ある種なんかあらゆる傷ついた存在を抱きしめ癒やす存在、でそして傷つける存在に立ち向かう女性っていう意味での抽象的な母性になり、そして、東の方にある、母がいなくなったことにより、崩壊してしまっている、倫理観のところに、スーパー母性として君臨してもう一回こう西の方からこうやってきて、なんかこうそれによってなんかこう母性がなくなったことによってめちゃくちゃになってしまっているものをこう救いに行く話にも見えて、なんかって言った時にこれって一周回って、これめちゃくちゃ母性の話じゃんっていう風にも見えて、でやっぱりなんかその細田作品にでもこれはでも狼子供の雨と雪の時にも結構あった指摘とかとも通じる部分でのそこでの母性っていうところにある種の自己犠牲みたいなものとかも含めてやっぱりその主人公に求めるっていうことのなんかやっぱりそこでの主人公っていうのがこう生身の人間っていうよりはある種ちょっと神格化されているような感じがしてしまうことの問題っていうのがでも同時にめちゃくちゃ生身の女性としても描くからなんかそこの部分が浮き彫りになってくるっていうのが、より実は狼子供の雨と雪よりも年齢が低いヒロインに設定されてるからこそ結構それは思う部分でなんかやっぱだからその主人公がさその、まあ、30、40代ぐらいのめちゃくちゃがたいがいい男性にさ掴みかかれてさでこうほっぺたを引っかかれて血が出る、それでもこう歯向かってくっていうのってさ強さではあるんだけどさそこまでのこの危険な行為っていうのはこの子にさせるっていうでそれはある種その母性っていうスーパー母性みたいな風にもだから見えなくはなくてさっていうのってそれは果たして良きこととして描いていいのかみたいなことは結構こう思ってなんか2回目見た時に結構なんかここで出てくるなんか主人公に背負わされるなんかある種彼女がスーパーボスみたいな感じで覚醒していく流れっていうのは結構おーみたいな感じはまあなんかっていう風に見えたってことなんだけど、
いやでもそれやっぱ やっぱさ、その最初の方でさ、そのいろんなインタビューが流れてくるとき、その父子のさ、お父さんがさ、3人でも、3人はちょっと正確なセリフ忘れちゃったけどさ、うん、3人でもうまくやってますみたいなこと結構あそこで強調するじゃないですか。うん、だけど内実はうまくいってないっていうのと、うん、あと、やっぱりなんだかんだで主人公の側の、父と娘の関係っていうのも、やっぱり、その、お母さんがいなくなってしまったことで疎遠になって、ってるのは確かだから、やっぱそこもうまくはいってないんですよね。うん、で結局何がうまくいくかっていうと、彼女自身が母的な存在になるっていうところで、そのなんていうか解決に至るっていうところで、だからやっぱ母的なるものへのものはめちゃくちゃ強いし、あとさっきそのラストであの兄弟2人を連れてきてもいいとか言ったけど、でもそこで連れて帰ってきたら、多分そこから起きるのって、あの細田監督の世界だと、多分あそこから多分狼子供に直で接続してしまうなと、僕は見た瞬間に思ってしまったんですよ。そうだから、次女共助って言ったのはそういうところで、だってあそこに、やっぱりその、もっとより広い社会とかに頼るっていう選択肢は存在してないし、で、それが個人の選択によって救われるんだけど、個人の頑張りで、特に母親の頑張りでなんとかしろみたいな、そういうのはビンビンに感じてしまいましたね、僕は。
でもちょっとあえて言うけど、うん、そこでも絡ませて救いを見出すとしたら、うん、でも同時にあれって、うん、確かに主人公があそこで救いに行く覚悟とか、うん、あそこで背負わされることは、
うん、
オオカミ子供級なんだけど、
うん、
同時に彼女の周りにいる人たちはサマーウォーズ級ではあるっていうところに、
うん、
かろうじてのもしかしたら救いの可能性がある気はしてて、
うん、
2人をもうこれ本当に家庭の話の、これも作品からさ、こうだったらいいな、同人誌みたいな話なんだけど、そこで仮にさ、2人を引き取ってきた先に、でももしかしたら血のつながりじゃないサマーウォーズ的なコミュニティを作ることの可能性も、なくはないかなっていう感じはした。でも、ラスト、でも、でもさ、だからさ、こう、うっすらとだけどさ、多分、細田監督自体はさ、それを描こうとしてないんだろうけどさ、なんかこう、なんとなく感じてしまう価値観としてさ、やっぱりその、3世代、おばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん世代、父母世代、子供世代っていうのが、揃ってる家族のあり方が多分、正しい家庭のあり方で、なんか、そうじゃないもの、家族のあり方っていうのは、なんか、どこかで欠落してしまうっていう感覚って、なんか、うっすらありそうだよね、細田監督の、なんか価値観。
その
作品ごときでさ、ね、人格をどうこう言うのはあんまり良くないと思う。それなんか作品話からずれてく気はするけど、でもなんかさ、やっぱサマーモーズとやっぱり未来の未来を見ると、やっぱりなんとなくその感じはさ、するよね。でなんかやっぱりその、でやっぱネガティブな部分だったり、こうやっぱ悪みたいなものに落ちていってしまうものっていうのは、割とやっぱりその家族の構成員から外れていってしまったりさ、その、こう家族の、仮にその3世代揃ってる家族が正しい家族だっていう風に設定するなら、そうじゃないものっていうところにネガティブな影が出てくるっていう感じっていうのさ、やっぱりこう、なんか多分意識してんのか意識してない部分なのか分かんないけど、やっぱどうしてもなんかそれはちょっとうっすら感じてしまう部分ではね、やっぱこう、でだからその意味でやっぱ今回のも見て、やっぱりそのこうワビスケおじさん、くんちゃん、そしてこの、肩を怒らせながら来る父の3人はやっぱり結構そこになんかこう新たに加わってしまった感じがするんだよね、なんかね、
あと個人的に思うのは、細田監督ってその 他者と他者、違うな、コミュニティの外の他者と他者の関係だ、別のコミュニティ内というか、家族っていうコミュニティ内外の外のとの関係性っていうのは、ものすごく、その、ギスギスしたものとして描くんだけど、反転して、家族を描くときには、100%、その、自己と他者っていうのが、その、家族であっても、僕はね、その、一体、家族であっても、その前に、一体、自己、他者同士であると思ってるんだけど、結構、細田さんの作品見てると、そこが、家族、こと家族っていうコミュニティの単位に なると、その、無条件で受け入れるとか、無条件で、あなたのこと好きだし、私のこともそう思ってるよねっていうところで、そこにそのイレギュラーな感情っていうのが、は生まれなくねみたいな。で、生まれちゃったらそれも機能不全だし、そこが多分ワビスケおじさんだったりとかで、だから今作も心を開くっていう過程はいいんだけど、でもあそこでそれでもやっぱ心を開けない人もいるわけじゃないですか。そこに対してはめちゃくちゃそのなんていうか厳しいというか、その家族っていうコミュニティになるなら 100% 全員と同化しろみたいなものをちょっと感じて しまうのはちょっと考えすぎかなとは思いつつも、でもあれ家族なんだから、そのあなたの嫌いな部分も含めて全部飲み込みなさいよみたいな、結構そこまで、それ含めての母親みたいなところになっちゃってている気はするんですよね、ちょっと。
だからでもさ、俺さ、それさ、くんちゃんの一人ぼっちの国の時もさ、くんちゃんの未来の一人ぼっちの国の時もあったんですけど、やっぱその、一人でいるあり方を許容するっていうことがさ、ないよね。
そうそう、
自分で選択して一人でいたいっていうことっていうのは、やっぱりこう、許容されない感じっていうのはさ、あるよね、なんか、でもなんかね、
そうね、
一人でいることが肯定される作品ってあんま ないのかな。
お父さんと鈴田の関係は悪だったもんね、映画の中において。
そうそうそう、
別にあれ自体はそんなに悪いもんでもないとは思うけどね、家帰って飯食ってんだからちゃんと、でも悪なんだよね、もっとちゃんと一緒に飯を食べないといけないっていうことなんだもんね。ご飯をいるのかいらない、いるのかいらないじゃなくて、最後ご飯一緒に食べようになるわけだから。
あ、なんかでもさ、俺さ、それで言うとさ、なんかさ、やたらお父さんがカツオのたたき押しじゃん。
うん、
そうね、
高知県だからのかなと思ってさ、なんか、なんか結構そのなんとなくあんまり会話がない親子でさ、そのさ、たたき食うかなんか途中でさ、会話あんまりないときさ、もうなんかバンバン食べるか、叩きとかさ、叩き食うかみたいなことでさ、最後帰ってきたときはさ、なんかさ、おかえりすず、叩き食うかみたいなことでさ、どんだけこいつ叩き押すんだよとか思ってて、さすがにコーチの人でもこんな叩き叩き言わねえだろとか思ってて、なんか最近一緒に音楽やってるボーカルのなんかコーチ出身だから、なんかコーチの人ってそんな叩き食うのって言ったら、あ、結構食うよって言ってたから、あ、本当にそうなんだって思った。叩き叩き言ってっから娘に相手にされねえんだよとか思ってたけど。
あれ、そういうことだろ。叩き叩きって言ってたのは、あの幸せなシーンの中で叩き美味しそうに食ってることがお父さんにとってのその綺麗な部分だったから、こう。
でもさ、
なんだろう、おばあちゃんがさ、いつまでもオムライスを好きだと思ってるみたいな話でさ。
でもだとしたらそれやっぱデリカシーないよね。だってさ、お母さんとの思い出の食べ物だったりするわけじゃん、叩きって多分。ってことはさ、なんかさ、って可能性もそこではあるわけだからさ。
いや、お父さんからしたら家族の思い出なんでしょ。
あ、そっか。
そう、お母さんいなくなったら機能しない叩きではないんだからさ。
しかもさ、ちょっと本当にさ、意地悪な見方してしまうとさ、あそこのさ、回想シーンも結構ずるくてさ、実はさ、お父さんと鈴の関係性ってあそこの回想シーンでさ、あんまり描かれないんだよね。
確かに。
結構さ、お母さんと鈴の関係性だけで、描くからさ、そのお母さんがいた時の鈴とお父さんの関係って分かんねえから、そこがさ、そのもっとそこを描いてたらさ、もうちょっとさ、その後のドラマとかもあれ、ちゃんと意図して響いてはくると思うんだけどさ、だからこそ、そのあそこでそのお父さんと鈴の関係性をその2人で描いてしまうと、やっぱり多分その最終的に母になるっていう着地に行けなくなってしまうというか、
娘と父だもんね。
父と娘の関係でそれでいいじゃんって多分なっちゃうからこそ、多分あそこであんまりそのお父さんと幸せな頃のお父さんと鈴の関係性っていうのを描かなかったのはそうなのかなとも、ちょっと深読みするとそうなってもしまうよねとは
思いますね。母になるためにオミットされたんだ。
うん、
さ、わかんないけどさ、なんか今回だからこれこう1回目竜とそばかすの姫を見た時にさ、なんか、
うん、
エヴァンゲリオンの新劇場版のラスト結構そういうなんかいわゆるこう、
うん、
あれだけさ人と関わることがしんどいとかさ、うん、こう何十年間悩んできた作品のラストでさ、結構割と、うん、保守的な関係性っていうかさ、
うんうん、
ウェル、いや、やっぱ家族になったりとかね、恋人がいるっていうあり方、うん、一番健康的でいいんじゃないでしょうかみたいなさ、結構なんか、うん、そういう着地だったからさ、なんかまあなんかそこが良かった部分でもあり、うん、うーんって思う部分でもあったからさ、
うん、
なんか、
う
ん、いや、なんかその必ずしも血のつながりじゃなくてもいいんじゃないみたいなところに着地することっていうのは良かったなとか思ったりもしたんだけどさ、でもなんかやっぱりその、うん、さ、その孤独であったりとかさ、なんかやっぱ、いうあり方っていうのはなんかだから結構今年見た2作品で結構やっぱそうじゃないことがやっぱり最終的に誰かとか変わることがいいことだよっていう着地なので、いや、まあ、もちろんそうだとは思うし、なんか、
うん、
僕もね、なんか人と関わることはめちゃくちゃ大事だと思うんだけど、なんかその孤独な人が孤独なままで孤独な人生がそれはそれで楽だからっていう生き方として、なんか楽だからっていうか、その生き方が自分には合ってるからっていうので、なんか選択していく孤独である自由みたいなものっていうのはなんか、
うん、
どっかでなんか想定されていてほしいなっていうのは、なんかこれは作品と関係なくだけど、
うん
う
ん、ああまあ
で
も
ね、うんうん、
でもさ、ネット空間なんてさ、なんかやっぱさ、人とは一切外にはリアル、なんかそのネット空間ではつながりがあるけど現実空間では誰ともつながりがないっていうことで、さ、別にやり方としてはっていう気がするからさ、
うん、
なん
か、うん
ね、でもあそこの U っていう空間ではさ、結構なんかそこは一致するっていうかさ、
そうね、そうね、言うだけのこういう関係の人はいないもんね。
そうそうそう、
うん、
なんかしかも言う
現実の友達とそのまま言うで遊ぶってだけだもんね、
うん、
そうで、なんか言うっていうのがあるじゃんさ、そのこの作品の中でさ、その現実世界での関係性がうまく作れない主人公がこう人と関わっていく手前にある、ちょっとある種その訓練じゃないけどさ、こう疑似的に人と関わる、うんうん、勇気を手に入れる場所っていう意味合いもあったりはするからさ、でもなんか、
うんうん、
そもそも生身では人と関わり合いたくないけど、でもなんかうっすらとこう、うん、自分の正体を明かさずに好きなものとかの話とか、
うん、
一緒にゲームするとか、なんかそういうことの中でだけは関わっていたいみたいな人の関わり方としてのネット空間っていうのは必ず その部分はある気がするから、
うん、
なんか、
うんうん、
そのまあ別にそれはなんかこの作品が描くことじゃない気もするけどね、
うんうん、
っていうのはちょっと思ったりとかしますけど、
うんうん、
まあ物語になりづらいっていうのもあるとは思うけどね。
まあね、
そう、うん、
孤独な人はだっていらないんだもん物語、他者と関わりたくてどうにかなりたいってところにやっぱり物語が必要ってことでしょ。
うんうん、なんかだからさ、ティム・バートンとかだともうちょっとさ、なんか そこのさ、
うん、
こう 絶妙に関わりつつも、うん、なんかやっぱある種自分の中に閉じこもった部分はさ、
あ
なんかやっぱ、
うんうん、
孤独な人っていうのを設定してそこから物語を作っていくっていった時に、うん、やっぱりその孤独さっていうのが解消されていく方向に行くっていうのは、うん、まあそうだなって思うんだけど、なんかでもやっぱりその、うん、とはいえ孤独さを抱えたまま生きていくっていうバランス感がさ、なんかネガティブなものじゃなく描いてるってなると、うん、ああなんかティム・バートンかなって思ったんだけど今。
あでもまあまあまあ、
でもそれってやっぱ大衆受けするものではないよね。
そう、うんうんうん、
金曜ロードショーで書けるんだとしたら、ね、やっぱ細田さんのうっすら思っている、うん、あの家族感っていうのが一番いいってことでしょ。
でもなんかやっぱさ、うん、バビスケおじさんとかはやっぱそういうやり方だったわけだと思う。いやなんか、
うんうん、
いやなんかすげえあの引きなところってさ、なんか親戚の集まりって居心地悪いなみたいなところなわけじゃない、まあ、もうちょっと、うんうん、バビスケおじさんの中にはその、うんうん、なんかそのまあちょっと複雑な家族関係とかもあったりするから、そこまでさその、
うん、
あの単純なあれじゃないけど、なんかその親戚が一同に会するのなんか嫌だなみたいなあのなんかお前何やってんだみたいなことをさ、なんか知れなんか何年ぶりとかに会ったおじさんとかに聞かれるの嫌だみたいな、
その感情は思春期の中二病であるっていう片付け方をされてたよね。
そうなんだよね。
だからそんなこと言ってるやつはガキだって言われてたよね、あの作品の中で。
いや、うん、その側面もあるけどさ、でもそれだけじゃなくてやっぱりどうしてもそれで生きて、
うん、
その感じで生きていく人ってやっぱいるはいると思うからね、
うん
う
ん、
それはまあ映画とは関係ないけどね、なんか それはちょっとそういうのもでも描いてほしいな、何かで描いてあったら嬉しいなっていうのはある。
どっかにはあるんじゃない、うん、なんか
ある気はする。
うん、多分お金かけずに撮れる映画だからもっとちっちゃいとこにあるじゃない。
うんうん、
いやなんかなんか、
いやでも、
はいはい、
うん、あどうぞどうぞ。
いやなんかあの今年見たあの、うん、クリシャって映画とか、
うん、
割となんかそまあ、
うんうん、
結構、
うんうん、
家族でいることのうまくいかなさだったなみたいな、
うんうん、
そ
う
習ってたけだから、
うんうん、いやなんかさっきも言ったけどさ、でもなんか細田さんやっぱりさ、その家族以外の他者に対しては結構さ断絶描けるじゃないですか、今作とかも。そのコミュニティ以外の人の断絶とかはちゃんと描いてると思うんですよ。そのネット空間のわからなさだったりとか、まあそれでもまあいい人もあのいいこと言う人もいるし悪いことも言う人もいたりとか、うん、あとあのあのメガネの子となんだっけ、
作劇の都合の、あ
そうとあの主人公の関係性とかはなんかそれは結構お互いのそのまあ主にすずのその闇みたいなのをまあ共有しつつでも普通に接するとかって結構、
あの子でも最後にすげえひどいこと言ってたよね。また泣いて泣いて歌えない頃に戻っていいのかお前って言ってて、
そう
あの瞬間に内心あの子はすげえすずのことを半ば見下していたということが判明して、
そうだ、
すごい嫌だったんだよね。
そう、うん、あそうだね、そういやなんかだからなんかいい感じにも描けるし、なんか結構そこのさその家族以外への結構はシビアじゃないですか、うん、そこが不思議だよなって思うんですよね。
うん、最後の最後に一番こう嫌なやつになっちゃってあいつが
確かにね
あの瞬間に背中を押すのは彼女ではなく、
うん、
あのまあ、うん、ヒロインというかヒーローである、でもだからこれさすごいこうなんだろう、だから誰向けなんだろうと思った時に、もともとのディズニーが一桁の女の子向けをやっぱ作ってて、美女と野獣とかは9歳までの子に向けて作ってるらしいんだけど、
うんうん、
で考えた時にじゃあ多分それよりも1世代上の多分中学生手前、うんうん、小6中学生ぐらいまでの子、その男よりちょっと成長早いじゃない、うんうん、女の子って、
うんうん、
っていうだからその辺の子に向けた話なんだとしたら、 その、
うん、
ずっと四六時中鈴目線で物事が解決してって鈴の中でクリアされれば OK ってなっていくその進み方みたいなのはまあ分かるとは思うんだけど、なんかなんだろう、プリキュアとかディズニー終わって化粧品に手出す手前ぐらいの年の子たちねあれぐらいだったらこれぐらいの物語深度でその結局鈴の目線で見とけば何事も全部解決するっていうのは分かるんだけど、
うんうん、
だから途中でそう考えた時にそのバラつけた時にやっぱり衣装が変わるのは楽しいとかそういう上がるポイントはちゃんと見せつつ最後、
うんうん、
鈴としてお母さんとの問題を解決すればいいし鈴として、うんケイ君たちに何かできればもうそれでいいっていう、
うん、
だとしたら、うん、まあ理にはかなっているなとは思ったんだけど、
うん、
でもそれってそこだから我々にはハマらないのかなっていう話にはなるんだけど、
うん、
でもなんか最後にそれでいくとさ顔バレして最後歌ってみんなの心があったかくなってムーブメントを起こしたじゃない、
うん
うん、でそっからまたあのまたクジラ出すんだなとか思ったけどクジラバーンって出てきて、うんうんうん、クジラの先端で歌ったじゃないラスト、
うんうん、
あの時はベルじゃなくて彼女自身で歌った方が良かったじゃないのとか思って、
あ確かにね、
あの、うん、彼女自身の体だけどベルの服を着て歌うとかの方が、
うん、
なんかそこに向けるメッセージだとするならばこう結局だから、うん、そのさっき言ってたユーも結局ネット空間として考えたらボロボロなんだけど、でもその、
うん、
もうちょっと若い分かりやすいところに向けるんだとしたらそのアバターっていう仮面をかぶらずともあなたたち本来の姿を見せたらちゃんと評価されますよっていうのを、
うんうんうん、
がメッセージなんだとしたら、
うんうん
まあ、それをメッセージとするんだったら分かるんだけど、だとすると最後ベルにしちゃダメじゃんとか思ったり、
うんうん、しかもあそこで それぐらいの嘘ならいいじゃん、その服が変わってるっていう、うん、あのそれぐらいのその作為的な嘘なら全然許せるとは思うよね、うん、確かに。
になんか最後またベルになるんだみたいな、なんか思ったのはあれ、うん、アナ雪の歌あるじゃん、ありのままのって、
うん、
あれさ本編で見ると結構さあの自暴自棄の歌だったじゃん、
うん、うんっていうかもうあの世間なんてファッカーっていう、
ね、知らねえ知らねえ私は私みたいな歌いの内容だったんだけど、
うんう
ん、でもあんな影響ちゃんと見てない人があの歌だけ聞くと自分をありのままの自分って素晴らしいよねみたいな歌詞に聞こえるわけよ、
うん、
でそれをその歌詞のまま映画にするとこうなるのかなって思ったんだけど、
うん
うんうん、なのに結局自分の最後のねあのそばかすまみれの顔は否定するからなんか、
うんうん、
それもまた最後気持ち悪いなと思ったり、
なんかその孤独であることに対するその感性が不思議だよね、なんかその、
うん、
結構孤独であることに対しては敏感ではあるけど、うん、でもなんかやっぱりそれが許容される形での解決はやっぱりできないというかさ、なんかその、
うんうん、
なんかこうある程度こう孤独っていうことに対して意識的だとさ、なんかそれがなんか
作、うんうん
品の中で成長することによって孤独が解消されるものだったとしてもさ、
うん、
ある種なんかその、
うん、
完全に孤独を全否定じゃなくてさ、
うんうん、
孤独であることの中にあったものみたいなのってさ、なんとなくかすかにあったりするような感じってするんだけどさ、
うんうん、
結構なんか本当に孤独であることをちょっと全否定するよね、
うんうん、
孤独のまんま終わる人いないもんね、
全否定っていうか、なんか孤独はやっぱ基本的にその解消される前段階っていう感じはさ、なんか解消されるにしても、
うん、
でもその孤独な感性の中にあった何かっていうのがさ、なんか、
うん、
残されてる感じがあんまりしないっていうか、ね、なんか残されてるかもしれないっていうのはね、ちょっと思ったりとかはしますね、
うんうん、
だからすげえ、どうでもいい話なんだけどさ、
うん、
俺ちょっとね、俺この作品の中でさ、
うん
こう忍くんがさ、ちょっと特別な、なんか主人公にとって、うん、なんかそのやっぱ、
うん、
こう恋人的にさ、うん、あの恋愛対象的に描かれてるけどさ、俺多分、
うん、
いや俺こいつ誰にでもこういうこと言ってんじゃねえかっていう気がちょっとあのこれあえて言う話で、っていうのはさ、 忍くんがイケメンだったとしても、ちょっと手つないだだけで、なんかあのクラスなんだろう、客の一個があれだけなんか荒れるっていうのはやっぱちょっと異常だぞって思ったわけ。それはやっぱり実は忍くんがあのスズに対してだけじゃなくて、結構実は全員に対してああいうことをしているから、そうなんじゃないかっていうのをちょっとこれはあの半分ギャグみたいな話ですか、思ったのがさ、基本的にさ、その忍君ってさ、あの思わせぶりなことしか言わないんだよ。あのさ、ね、最初だから幼少期の時にさ、あの告られたと思っ、うん、私は告られたと思ってたんだけど、鈴が思ってたエピソードでさ、あの、うん、僕が鈴のことを守るからってさ、
うんうん、
あと、うん、あの最後で言うさ、これでやっとお前と普通に付き合える2つってさ、両方ともさ、トリオにとっては、
う
ん、あの告白に聞こえるが、
ね、
トリオによってはそうではないっていうさ、あの、そのさ、お前は守ってやるからに関してもさ、後々すずの解釈としてはさ、あのその当時なんか私はなんかその母親が死んだばっかりで、こう馬場に対して壁作ってたから、それがこう忍君的にはいじめられてるように見えて、そのいじめられたら俺が守ってやるってそういう意味だったんだよねっていう風になってたしさ、最後のさ、あのこれでやっとお前と普通に付き合えるのさ、あの友達として普通に付き合えるのさ、あるわけさ、あの結構ナチュラルにこれ思わせぶりなことを忍君は言うわけですよ、
うん、そうなるとまた K 君の方に行くんだろうねきっと。
で、ってなるとね、ってなるとね、あそこでクラスでさ、なんかその忍とね、鈴が手つないでてね、何それってなってるのにさ、いや、もしかしてこれ忍くん他の子にもこういう感じのことなんか言ってる可能性あるよ
ね。うん、そうね、うん、
その結果のこれじゃないかみたいな感じ、
うんうん、なんか、あの辺のクラスメイトとかのさ、大げさな反応みたいなのがさ、多分あの、まあ、そのミュージカル映画風なせいだとは思うんだけどさ、ミュージカルじゃない時に見るとこんなにも大げさでなんかわざとらしいんだってすごい思ってる。
でもだから今そこで僕の、あの忍君マジで誰にでも思わせぶりなことを言いまくってる仮説を当てはめるならば、必ずしも大げさではない可能性がありますよね。あの、
うん、
え、私のこと好きって言ってたんじゃねえのみたいな、
あの一人一人に見えないところでね、
そう
親友が使ったクリティカルの弾はあれみんなに言ってんだよっていうことなの。手つないだのあなただけじゃなくてあの子たちもつないでるからっていうのをこう、裏で言ってんのかもしれない。
怖
っ。ああいうことをしのぶくんナチュラルにしてる可能性はあります、
ね、うん、
しのぶくんがどういう人間か一切見えなかったもんね、なんか、
うん、ね、
なんかあのアイコンという存在でしかなくて、
うん、
なんか本当にどこまで鈴を思ってるのかが一切見えないけど、でもなんでベル気づいてんだろうみたいな、うん、なんかああいう、
うん、
あと さらに言うとね、あのね、ごめんなさいね、あのもう一個ね、これは何でしょうね、うん、なんなんだろうなこれな、あの最後のさ、これでやっとお前と普通に付き合う、何も気にしないで普通に付き合えるっていうセリフがさ、あの恋愛的な意味でのセリフだったと仮にするなら、ね、もう一個ね、仮説として、
うん、
だとするならさ、お前がそれジャッジするターンだっけっていう問題も同時にあるわけ、
うん、
あれってさ、先にすずに告られてたっていうのがあってさ、これでやっとお前と普通に付き合えるだったら分かるけどさ、なんかお前がさ、なんかいつなんか付き合わないのジャッジをするターンにお前なってたみたいな風にも思うセリフでもあるから、なんか、
うん、確かに、ね、
恋愛っていう意味で言ってたんだとしても、それはそれで、うん、お前勘違いすんねんっていうのも、
うん、
思いましたね、私はね。
いや、あんなだってバスケシュート決めるだけでみんなからキャーキャー言われてたら、そのジャッジ自然と生まれてしまうでしょうよ、彼の中に。
いや、それさ、うん、その自意識でさ、高校生だったらまだいいですよ、その感覚のままあんた社会に出たらね、ひどい目に遭いますよ。
高校生じゃねえかよ、だって忍くんも。
いや、でもそれは多分ね、あれですよ、なんだっけ、橋本愛と門脇麦のなんかあの初恋の人に会いに行く映画、 、まああったんですけど、まあなんかね、多分あれですよ、あの学生時代はなんかもうみんなもう学園中でも本当あんな素敵な人いないみたいな感じでこう片思いされていた、まあ忍くんですけど、あ多分10年後とか一回上京した鈴が地元に帰ってきたら割ともうくたびれた感じでつまらない男になってですね、あの昔はちょっと学生時代結構思ってたことあるんだよねってか言いながら多分あの教習所で働いてる男になってますよ忍君は。
いやいやまあそのリアリティはねいろんなところにあの君あれそれあれでも似たようなことあったじゃん、あの花プロジェクトの3つ目
ここ
心がここ下げここ下げ、はいはい、10年
あの今言った、教習所のなんか割とつまんない男になってるのは、なんかなんだっけな、まあ、そういう映画があってあの橋本愛と金田君で、東京で働いてた、子が、なんか30過ぎてちょっと地元に帰ってきてでなんかこれからどうしようっていうところでなんか初恋の人に会いに行こうと、まあ、学生時代あんなにキラキラ抱えてみたで気持ちを伝えられなかった彼に会いに行こうって言って会いに行くと割となんかつまんないつまんないというかなんかこうキラキラ感なくなってたっていう映画があるんだけど、でそれのキラキラ感なくなってた男を演じてたのは成田凌ですからね、
一緒じゃん
成田凌ですから。
まあでもあの A 子さんの恋人の A 太郎みたいな可能性もあるからさ、
そうねそれ、うん、それが、うん、それたち悪いそれたち悪い、
うん、それがうんす、うん、まあでもそれが多分一番ありそうな、あの東京行って大学進学してコンパモテモテでみたいな感じで、だけどやっぱり、うん、俺のこと嫌いになって俺のことあんまり好きじゃないからっていう理由でっていうことに
ね、やっぱこう世界的な歌手になったベルちゃんってやっぱりこうね、忍君の距離感をね、だってさ、それはあるよ、だってこの後さ、ベルちゃんがさ、もしこれでさ、なんかちゃんとさ、アーティストとしてやっていこうみたいな感じになってったらさ、その田舎町の高校の中ではさ、こう高校一のイケメンかもしれないけどさ、それで世界を知っちゃったさ、鈴にとってはさ、だんだんつまらない存在に見えてくるなんて
そう、
ね、ありますからね、これはね、往々にしてね、なんだろう、でもこの忍君に対してこういう風になんか言いたいんだよね、俺ね、やめた方がいい、
そうね、ちょっとルサンチマンに
ルサンチマン強めだけど
まあでもやっぱそう思っちゃうのってあれだよね、やっぱ忍くんの描写がほとんどないから、うん、本当にテンプレにしか見えなくて、うんうん、人物的な深みがないっていうところがやっぱ問題ではありますよね。
なんかね、自分もなんかスマホでも何とでも何でもいいけどベルの歌聞いた時にあれって思うワンシーンとかだけでも入れてくれたらさ、
うん、
こいつめっちゃ見とるやん、うん、鈴のことみたいなことが分かるシーンを何個か入れてくれればさ、うんうん、もうちょっと思い入れを持てるのにさ、
うんうんうん、あとなんか一緒に昔は曲作ったりして、
ああそうね、
ああそうそう、うんうん、
なんか
だから分か
る、そう、ちっちゃい頃歌ってた曲がそのまま今の曲になってるとかでも ね、まあいいね、なんかちょっと節回しが似てたりとか、うんうん、そういうのだけでねいいと思うんだけど、
飛び道路越しで出会うまであいつの存在あんま意味なかったもんね。
うん、本当
ね。なんかさ、やたらさ、すず、大丈夫？こっち見てってさ、なんか思ってるでしょ。なんかあれやだよね。あれさ、あれ忍びなかったら成立しないよね。
うん、あれもだから。13歳の女の子に向ける映画なんだとしたら、ああいう王子様がいてもいいんですよ。
だってさ、普通にさ、わかんねえ、まあ、いろいろさ、それは人だから悩むことはあるだろうけどさ、いきなりさ、話しかけてさ、うん、なんか嫌なことあってるでしょ、うん、みたいなさ、何言って
る。あれはだって少女漫画におけるさ、恋愛相手の出会い方と一緒なわけじゃない。急に出てきて、うん、何お前とか、なんか何あいつくんってとこから好きになってくるでしょ大体。
でもなんかだからさ、あのなんだろう、神神はさ、なんか 好きだけどうまくコミュニケーその好きが伝えられなくてああいう風になっちゃったっていうのはさ、うん、分かるけどさ、うん、あそこの忍君のさ、うん、その大丈夫っていうのがさ、うん、好きっていうのを伝えたいんだけど、うん、うまく伝えられなくて、うん、大丈夫ってしか言えないっていう、うん、でもそれを主人公にとってはあのなんか忍君は必死に好きっていうことを伝えようとしてるんだけど、主人公にとってはあのどうせ私が幼なじみだからだけだから声かけてくれてるだけだからっていうふうに思ってるっていう勘違いとかだったらいいんだけど、忍君の大丈夫がさ、なんかナチュラルに大丈夫って言いそうなキャラだから、
そうそうそうそう、もう完全にさ、あ、慣れてるこいつっていう感じではあるよね。
なんか実は主人公のことを彼は彼でこう思っててみたいな、
うん、
さ彼のなんかその、うん、なんかね、人間的なさ、うん、なんかやっぱ役割っぽいよね、うん、その大丈夫、
好意的キャラ解釈で考えると好きだっていうことなんだと思うけどね、
まあね、
その王子様ポジションであると仮定していろいろ考えた時には、
いやでもだとしたらね、最後のさ、あのさ、これでやっと付き合える、めちゃくちゃお前さ、あの恥ずかしいセリフだよね、うん、それってさ、なんかさ、あの好きって言われてないのにさ付き合えるみたいな、
いやだからそれは、それはきっと王子さんポジの考えでいくと、本当は好きで告白したいんだけど彼女は母親とのトラウマがあるからずっと言わないで支えるポジションにしてたけど、今度からはちゃんと好きって言っていい関係になれるっていうことだよ、
うん、
その好意的に、さっきの山田君と逆で少女漫画における王子様は何だとしたらね、彼はね、お母ちゃん、お母ちゃんの下りをだって川に入るのを止めるとこで見てたわけだから、
そう、
うんうん、
やっぱりだからその安易にそれで好きって言って失敗してこの距離感すら失ったら彼にとってやっぱり辛いことではあるから、
うん、
確か
に、
うん、だから大丈夫としか言えないっていうことなのかもしれないし、うん、あの高校でいろんな女の子に大丈夫って言ってる可能性もゼロではないけど、
ね、うん、まあ、やっぱだからでしょ、あのちゃんと飯食ってるかも言えないやっぱ DJ ソルジャー的な、なんかやっぱ感性ってことですよね。大丈夫しか言えないみたいな、そういう感じですか、ですかね、はい、すいません、
はい、ね、急になんか うがった見方しかしなくなったな、そこに関しては。
でもなんかさ、でもいやでもなんかさ、これでやっと普通に使えるおめえのターンじゃねえよ、うん、まだこっちはターンエンドしてねえよみたいな感じってかさ、
うん、そう、
おめえが
これを
でも
あいつ、
うん、これを青春映画で
忍君だけ、
うん、やるんだとしたら
忍君だけす、うん、あ、どうぞどうぞ、
ごめんごめん、いやなんかこれを青春映画でやるんだったら、うん、駅まで自転車の後ろに乗せて走れよとか思ったけど、
ダメ、それやるとポカリスメとかさ三ツ矢サイダーのとこ見てしまうんですよ。ジャスティンみたいに後ろにポカリセットポカリセットポカリセットポカリセットになっちゃうから。
だってあんなに周りに友達いたのにさ、動画でコミュニケーション取った直後はもうまたいらない存在になるんだよ彼ら、
うん、
送り迎えするのは、まあね、おばちゃんになるわけだし、
うん、
駅から一人で送り出すわけだし、まあその母になるっていうくだりをやるんだら一人で送り出さなきゃいけないんだけど、
うん、
うんう
ん、
あれ忍君つ、まあ、ついてっちゃね、邪魔だからね、なんで
だから鈴を起点として王子様との恋愛をやるんだったらそっちでいいと思うし、うん、その恋愛の相手を竜にする、うん、得るんだったら、あの美女と野獣をやった後そのまま恋愛につなげていけばいいと思うし、
なんかさ、あの、まあ、恋愛要素は忍君にあって、うん、その、
うん、
そういうある母性的なものは、まあ、あの K 君にあるっていうのはあるんですけど、でもこれさ、まあ、
うん、
一応そのあのある種オマージュを捧げてる美女と野獣にさ、
隠
して考えるのは結構変な話でさ、
うん、
美女と野獣が結ばれるかな、最後ハッピーエンドになりましたって思ったらさ、なんか全然関係ないさ、うん、なんかあのガストンじゃねえ王子みたいなのが出てきてさ、あのなんかそっちはそっちで、なんかあ、
うん、
ねえ、あ、やっとおめえと付き合えるわ、おめえ誰だよみたいなさ、
感じ。いやだからそれの通りですよ、それが気持ち悪いって言ってるんです
よ。気持ち悪いですよね、本当にね、 すみませんでした。僕から僕の気持ちはこんな感じです。そうですかね。
うん、うん、そうね。なんかまあ言いたいことは言ったら恋愛じゃなかったのかお前らと思ったのと、ユーの設定が地獄すぎてずっと辛かったっていう話。
うん、うん、
う
ん、やっぱね、
うん、悪役、悪役がねみんなそんなに悪いことしてないからさ、ずっと乗れないんだよね。
うんうんうん、
なんか、まあ、正義中も正義中なだけでさ、あの突撃 YouTube してるだけじゃない、うん、本当にダメな手を使うことはないじゃない、まあ、まあ火をつけてたけど、
うんうん、
竜は竜でなんかさっきも言ったけど劇的に悪いことしてるわけじゃないし、
そ, う、ね、
それを虐待してるお父さんもなんかどうせだったらもっと分かりやすく激しいことすりゃいいのにさ、花瓶ガシャーンでわなわなして終わるわけじゃない、ね、なんか、
うん、
でもそれで言うとこれあそこでお父さんが2人に暴力を振るシーンで、うん、あの少なくともあのシーンの中では、うん、殴ってないっていうのが結構暴力的に見えるなってのは思った。なんかその、
うんうん、
下になんだっけ、あっちの、弟の方を多分ちょっと若干自閉症っぽい感じがある弟っていうのに対して浴びせられる罵声をお兄ちゃんの方が聞こえないように耳塞いでて、でその背中に対して殴るじゃなくて、言葉を浴びせ続けることによって背中がビクビク震えるっていうのは、まあ実際に殴ったりとかもしてるのかもしれないけど、少なくとも切り取られたあのシーンの中では言葉だけをこう投げ続けるっていうのがむしろ結構残酷に見えるなってのはちょっと思った、
うんうん、
だってあざついてんでしょ、うん、背中に。
そうそう、でもなんかそのあざっていうのがさ本当のあざなのか、その
あ心のあざってこと、
うん、そうそうそう、結構ね、うん、それはあーと思った、うん、が、
うん、
あれをでもね、なんかそれするとなんかやらしい言い方すると、その強めの厳格な家庭にただ介入しようとするだけみたいな可能性もあるわけだよね、そうなってくると。あの瞬間、うん、あの短い尺だけで伝えるんだったらさ、あ一刻も早く助けだけさなきゃいけないねって思わせた方がいいと思うんだけどさ、
うん、
なんかまあ結局雨の中飛び出してきて本当に悪いことしてそうだったからよかったけどさ、
ちょっとね目がいっちゃってて、
うん
うん、
うんなんか そこは匂わせというか、そのね感じ取って描写で済ますからさ、
うん、
なんかあんな5分10分で済ませたいんだったらもっとパパパッと分かりやすくした方が良かったんじゃないのって、
うんうん、
なんか鈴引っかくだけじゃなくてさ、
うん、
お母さんに睨みつけられて最後あの子供に戻って逃げてったけどさ、
うん、
あの、
うん
あれさ、あそこで
こう、
うん、後ろにこうさ、こう鈴に、ね、にらめつけられて下がっていく感じの怯え方もさ、うん、なんか、
うん、
あのワンピースの覇気かさ、超能力に目覚めちゃった女の子のさ、なんか念力によってなんかこう首が絞められたりとかする時のリアクションだよね。
そうね、覇王色食らってた感じの震え方だったよね。
うんまあ、あとちょっとこれもめんどくさい見方になってはしまうかもしれないけど、あのお父さんを簡単にその凶器として切断処理するのも個人的にはちょっとどうなのかなとは思っていて、そのいやなんかまあ最、まあ、この話はあんましないけど、そのなんていうかそのなんかを狂気なんか物語の中で狂気っていうものを作劇するときに、自分もそっちに行く可能性っていうのを込みで、書かないと結構僕はそこに対してあんまり信用できないなと思っちゃうんですよ、うん、だからそのあそこでもお父さんっていうのが明らかにそのまあ なんて言うんだろう、普通に狂って見えてるんだけど、そこにの時になんでああなってるかっていうのが、まあ、物語的には多分本当にお母さん、あの母親がいないっていうそのところに集約してしまって、 それ以外の要素っていうのが、うんうん、なんかあの見えてこないから、そのなんて言うんだろう、あの僕らもああいう狂気ってもしかしたら陥ってしまう可能性だってあるじゃないですか、うん、そのもし自分が結婚して子供できた時にその一人親になってしまって、あのそれでもなんとかこう対面だけは頑張って見せなきゃいけないとか、なんとかこう生きて暮らしていかなきゃいけないってなった時に、ああなっちゃうことって多分多くはないかもしれないけど絶対にないとは言えないし、その時にそういう面をまあこの物語がそういう物語でないっていうのは、まあ、わかるんだけど、めちゃくちゃだからまあそこを描くとやっぱもう5分とかプラスにはなってしまうんだけど、うんうん、でもなんかそこに対するちょっとした違和感、なんかね最近そういう系の作品がねちょっと目につく機会が結構多くて、なんかそこが結構気になったところでもありましたね。なんか
そうね、だってあの家族にもお母さんがいて、お父さんは外で働いて、うん、お母さんがあの自閉症の子供込みで面倒を見てたのかもしれないけど、なんかの要因でお母さんが亡くなってお父さんが全部面倒見なきゃいけなくなった結果、自閉症の子供なんて手に甘えすぎてああいう形になっているっていうことも考えられるからね。
うん、そうそう、だから端的にその暴力的な親父っていうその記号でしかない時に、なんか結構やっぱその逆、これがさその007の敵役とかそういうなんていうの、荒唐無稽な物語における敵役だったら全然いいと思う、記号的でいいと思うんだけど、いかんせんやっぱりその虐待とかやっぱ現実に近いレイヤーの話になってくる時に、そこのその狂気でっていう記号で切断処理するのってちょっと、まあ、この作品でやれとは言わないけど、でもちょっと見るときになんかそこ注意してみないとちょっといけないかなとはちょっと最近の作品見て思っていることではありますね。
なんかね、克服なんかさ、その弱さって言ったときにさ、
うん、
他人を傷つけてしまう暴力性も込みでの弱さみたいなのがあってさ、それも受け入れられるべきだっていう風に言っちゃうと結構それって危ういからさ、簡単にそうっていう風には言えないんだけどさ、うん、でもその自分がの弱さゆえに誰かを傷つけてしまうかもしれないっていうこと自体をさ、なんかどう受け止めていくかみたいな形での弱さの需要っていうのは、うん、結構なんかその、
うん、
弱さからこう立ち直っていくのは、もともとなんかある種のポジティブさがあるっていうことしか想定されてなかったりすると、
うん、
そこの弱さを抱えたままでも、うん、他人を傷つけるその弱さゆえに自分の中だけで完結するわけじゃない弱さみたいなのを持った上でどう他者と関わってでくかっていうのを悩みながらずっといるみたいなことっていうのは、
うん、
結構実は細田作品の中ではちょっと想定しづらかったりするのかなっていう気も
そうね、うん、
そういやなんかもちろんこの作やっぱ特に今回ふとそばかすの姫ではやっぱ大切な人を失ってしまったっていうことから発生して、うん、自分の声が届かないっていうことに対する弱さっていうかそこ の,、
うん、
欠落感みたいなのはすごいやっぱ丁寧に、
うん
まあ、それが最終的にどう 回収されたかとかっていうのは別にして、ね
うん、
なんか序盤の部分ではそれはすごい丁寧に描かれてたとは思うけど、
うん、
なんかこうそれによってやっぱもうちょっと弱さって、ね、人を傷つけたりとか
そうい
うものでもあるっていう上でのそれとどう向かうかみたいな、やっぱねやっぱお父さんにも救いがある、まあ、それは作品の話っていうよりはあるという気もするけどね、確かにね、
うんそうなんかだってそのまあちょっと あの、もともとああいうモラハラ体質で最悪な男かもしれないけど、やっぱり、あの、作品としてそう見ると、そのやっぱその母親の不在っていうところがトリガーになってると見るんだとするならば、それってすずもあの狂気に、あの暴力性に転化してしまう可能性ってやっぱあるじゃないですか、うん、だけどこの作品では最初からそっちには絶対触れないように作られてるから、なんかそこの、あ、そのなんていうか、正し、あの、そこのなんていうか、その 100% そっちにはいかねえっていうなんかところはちょっとこ、あの、なんか危なっかしいなとは思ってしまいますね、
う
ん、
それで逆にする母に、いや、まあ、これもうがった見方だよ、うん、うがった
んです
けど、
うんうん、
それで逆にそれが母っていうシングルマザーになるとさ、今度さ、岡本太郎の雨と雪的にさ、その、
うん、
暴力にはいかないけど、どんどん自分の中に溜め込んでいってさ、
うん、
結構もう、
うん、
あの、やばい形での糸が切れそうな感じ、
うん、
どんどん逆に自分を追い詰めていく方向に向くっていうさ、
うんうんうん、
結構それはそれで実は、
うん、そうね、
なかったりもするしさ、
うん、
そうそう、
うん、
なんかガキ殴るお母さんの方が良かったのかもね、今回の、
あ、
その
なんかさ、
うんうん、狼子供みたいに溜めるんじゃなくて、ヒステリーでぶん殴ってくるお母さんだから、ある種、
でもそうする、でもそうすると多分本当により正しい母とダメな母っていう対比ができてしまって、ちょっときつ、もっときつかったかもしれない、う
ん、
もし
かさ、結構やっぱその家族のその役割であることっていうのに対してはさ、結構やっぱ無条件でそこに身を捧げなきゃいけないっていう感じはさ、
うん、
ある
んだろう
ね、
うんうん、
なんかやっぱ父であるってことに関しても母であるってことに関してもさ、
うん、
なんかでもそれは実はそんなに強く思ってないけど、うっすらにじんでしまってるものなっていうふ
う
に、ね、
うんうん、
するね、なんかやっぱこう、やっぱ一個一個のそういう描写気に取ったくて、やっぱそう思った
りする、ね、うん、そうなってしまうはありますよね。
圧倒的に揺るぎない善なんでしょ、だからそこに関しては、
うん、そうそうそう
そ
う、
それはまあある種すごい細田さんの中で幸せなことがそこに帰結しているっていうだけの話だと思うから、
うんうん、
すっげえどうでもいいことだけどさ、今映画館行くとさ、うん、あのキングコング対ゴジラとさ、竜とそばかすの姫のポスターが構図一緒で面白いね、あのあのオデオン、僕吉祥寺のオデオンって劇場が一番近い、割となんか大きさ気にかけてる劇場だとそこなんだけど、
うん、
ちょうどキングコング対ゴジラと竜とそばかすの姫一緒にやっててさ、結構横並びである
ん
だけどさ、
うんうん、
2人とも向かい合ってると思って
これね、これね、
そうそうそう、でほら、うん、あのコジコンだとさ、
うん、こういうやつそう
あ、そうだなと思いなが
ら、うん、
そんなとこですか、まだあれば何か、
うん、そんな、うん、大丈夫です、
はい、ね、言いたいこと言ったかな、なんか、
はい、
なんだろうね、なんかでも僕は見終わった直後はすごいいいなと思ったんですよね、すごい、
うん、うん、
まあ、悪い映画じゃないんだけど、でもやっぱ
う、うん、うん、
しゃべるとね結構やっぱありますよね、てかなんかじっくり考え
て、そう、なんか、
そう、軸がない、うん、いろんなフラグ立てて、うん、マルチエンディングの1個選んだみたいな感じ、
うん、
だからまあ何周もするゲームの1エンディングみたいな、
うん、なんかこう一個一個の要素はすごい良かったりするんだけど、なんか俯瞰でちゃんと見るとあれ意外とあれっていう感じですよね、まあ、結構細田作品、まあ、それは結構多いと思うからさ、なんかあのやっぱちゃんと一個一個の演出とかは良かったりするからさ、なんかね、うん、
ここというとあれだけどさ、なんか僕はだから今まで、うん、まあ、見た劇場作品の本作品で一番好きなのはデジモンの、あの本当の一作、
うんうん、
あの団地の中で、
うんうん、
あの出てくる方でしょ、現実にデジモンが、
そうそうそう、あれが一番好きなんだけど、なんかやっぱ結構あれぐらいの尺のさ、うん、あれぐらいの規模の話、うん、その団地に、
うん、
その
光が丘だけの話、
そう、うん、だから今回もさ、その冒頭の10話も結構良かったなと思ってて、
うんうん、
なんかその自分の日常の中からちょっとだけ逸脱して、
うん、
自分の内面のこととしてはちょっと前進したかもぐらいな、
うんうん、
なんかサイズの話はすごいいいなって思ったから、うん、なんかこう転がし始めてちょっと大きな世界の話に行くと結構しんどくなったり、あるいはなんか未来の未来ってその意味では多分その
一番ちっちゃい話じゃない、
そうちっちゃい話ではあるけど、やっぱ尺長かったりとかするとなんかやっぱ、うん、尺長い規模で語るテーマの内容ってなってくると結構途端に、
うん、なるほどね、はいはい、
ってなるけど、
うんうん、
結構なんかこう個人の中にあるなんかこの感じみたいなのがちょっとこう変わりましたぐらいな、なんか小さな変化みたいなのの話もやっぱすごい素敵だなって思うので、
うんうん、やっぱさ未来の未来もあんだけ言ったけどさ、なんだっけお母さんのシーンだっけ、おばあちゃんだっけ、そう、うん、あそこの、うん、あそこのシークエンスだけはめちゃくちゃ良かったし、ね、なんかここはいいんだよね。
いやでももうそうなってくるとこの先超しんどいじゃん、あんなに局の名前背負ったらこれぐらい大きいことやらないとしんどいんだから。見た？あんなに局の名前並んでんだよもう。
うん。
うん。大ヒットつってるけど多分全然足りないよお金まだ。
うん。
あんなに CM 回してポスター貼りまくって局に稼働させてるんだから。
中央線の上のね、クリエイターズチャンネルみたいな方
ですよ。そうそうそう。まああれはタイアップかもしらんからお金は分からんけど。
うん。
でもね、なんか、うん、結構 CM とかもなんか僕んちはテレビなんですけど結構やってるみたいじゃないですか、うん、あのコラボ
して、うん、いやもうやってるよ、日テレつけたらすげえ回ってるよ。いやもうだから本当にジブリの次として多分一番曲側からプッシュされてんだ細田さんなんで、
まあ、
新海さんのやっぱりこう家族は描けないじゃない。
そうね、いや新海さんはす、うん、
F1 層ファミリーを取りに行ける人で行くとやっぱりポストジブリとして担わされてるのは細田さんなんで、
あれなんかやっぱでもあれ岩佐正明が一番いいけどね。ポストなんかそのバランス感においてもなんかそのキャラクターとか関係性の描き方のバランス感とかにおいても、
うんうんうん、
別の人に絵描かせるしかないと思うよ。だとしたら岩佐さんの絵は、
そうね、だからまあ犬を楽しみですけどね。
うん、だから
でもなんかやっぱでもね、まあなんか毎回新海誠とか細田守の話をするとこのポスト自分の話になるけど、やっぱなんか、ね、
うんうん、
こういわゆるその金曜ロードショー的な感じっていうか、そこの視点で言うとやっぱ細田守か
世界
のことなんだろうね。
もう一回サマーウォーズやろうよのオーダーとディズニー取りに行きましょうよのなんか
2
つのオーダーをこう叶えるための映画みたいな気はするけど、
美女と野獣はもともとすごい好きだったらしいけどね、
うん、
なんか和製ディズニーやってくださいって言った時でじゃあ美女と野獣かなみたいな話かもしれないしね。
うんうん、
メジャーなものを作ろうとしてああなったっていうのはさ、
うん、
な
ん
か結構実は毎回変なものとか作ってるしさ、
うん、
その
うん、
めちゃくちゃ結構主張がある作品作ってるけど
さ、うん、
まあ、
うん、
まあ受け入れられてたっていうことではあるからさ、
うん、
だってジブリは本当にゼロから始まってさ、ちゃんと大きくなってったから、
うん、
結局ジブリの形に周りが整ってるわけじゃない、
うんうん、
その穴が抜けた後で細田さんをジブリの形にはめようとしてるから今こうなってるじゃない。
そう、
ね、細田さんの形で育ってないんだもん、うん、その穴。
そうね、
うんうん、
宮崎駿だってね、鈴木敏夫に見つからなかったら本当月刊アウトに細々と漫画描いてるだけの人生の可能性もあるわけだから、あの人はニュータイプとアウトに漫画描くだけの可能性だってあったんだから。
まあ、あと、まあ、テレビアニメシリーズ とかね、テレビアニメとかさ、な
ん
か劇場版みたいなのはやったりしてた
とろけど、まあね、
一部のアニメ、それこそアニメオタクみたいな人はすごい、あ、うん、宮崎監督のっていうのになったかもしれないけど、やっぱりみんなが見に行くっていうものにはならなかったかもしれない。
ま
あ、でもそれでいうとやっぱりでも川村元気なわけだからさ、多分その
あの人クリエイターじゃないからね。
あ、まあね、でも今回も入ってたよね、なんかね、
名前はあった、
うん、
名前はあったけど多分メインじゃない気がする、あの名前の出方は。
うん、
なんかやたらなんかたまにブックオフとか行くとさ、え、川村元気ってこんな小説書いてたんだってさ、あの知らないタイトルの川村元気小説が、ね、
うん、
入
ってたりしますけど、うんうん、片やポノックはだって今あれでしょ、オリンピックのアニメ作ってるんでしょ。
え、
へえ、
マジっすか。え、アーヤ
じゃなくて、あ、じゃなくてなんかオリンピック IOC にあげる映画なのかアニメなのか、アニメは作っててモチーフはオリンピックらしくて、
うん、
なんだっけな、最近見たんだよな、なんかあ、ポノックそんなことやってんだって思ったんだよな、
ね、日の丸そうだよね。もうさ、オリンピックやんないでみんなで日の丸そうだ見ればいいよね。
ほらほら、オリンピックをテーマに短編を作るって、国際オリンピック委員会とスタジオポノックの共同制作だって。
え、
怖
なんか通ないよね。
どこまでできてんだろうこれ、
ね、
なんかキービジュアルが出てるよ。
いいじゃん、日本、うん、日本沈没2020でいいじゃん。
短、
まあね、
短編で配信だって、
うん、
IOC の公式ホームページサイト内で世界配信。
なんとも言えませんな、
うん、
だったらまだ夏終わりのアーヤ見るかなっていうね。とにかくアーヤ会やる、アーヤ会。
アーヤってポノックあれでしょ。
いや、アーヤはポノックじゃなくてジブリなんじゃない。
あれなんだっけ、
うん、
あの
五郎が、
ああ、そっかそっかそっか、
うん、
いや、あれでもさ、映画だけどテレビの
NHK で
ガッチャンコでしょ。
そうそうそうそう、
見てねえよ。
すでに今あれですよ、あの、もともと上映する予定だったのが緊急事態宣言4回目出たから上映延期になって8月30日公開かなとかになってるんだけど、
うん、
あのジブリ美術館の中では見れるという、ね、そういう状況にな
ってます。あ、これまだやってないんだ。
そう、あの劇場公開はしてない。そうそうそう、
もう暇だ、
2回くらい延期してると思う、
うん、
なんかな、なんか、な、まあ一回見でも初 CG だから見てみるか、ジブリの。
あの、あれですよ、あの、なんか千と千尋とあの魔女の宅急便を足して2で割って魅力的じゃなくしたみたいな感じ。
魅力的じゃなくしたの。
魅力的じゃないなって僕は思いました。なんかね、ねるねるねるねみたいな作ってました。
うん。
あの魔女の壺でってことね。
そうそうそうそう、
はい、はい、
ですかね、
うん、
はい、はい、そろそろ締めますか。
はい、じゃあ、本日はいた私はと
高島と
谷でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。